第161回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第161回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、この番組は東京都杉並区にあります私のジーター空からお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。
どうも、構成作家の笠倉です。よろしくお願いします。
笠倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
笠倉ちゃん、
はい、
第160回細身のシャイボーイのアコースティックレディオは2018年7月1日日曜日に配信でございます。
はい、
7月でございますね。
そうですね。
アコラジはしばらくずっとお休みしていて、休止前最後のアコラジが2017年5月28日配信でしたので、
はい、
約13ヶ月ぶりということになりますね、
うん、はい、
お元気でしたか？
元気です。
そうですか、ね、ブクブク太ってね、はい、そうですか、
止まりませんね。
あなたは今何キロぐらいになったんですか？
今84と5をさまよってますね。
ああ、そうですか、はい、そんだけやっぱ大きくなっても4と5でさまようんですか？
そうですね。
もうちょっと振り幅大きくならないんですか？
厳密に言うと多分85ですけど、うん、やっぱ1キロでもさばよみたいなっていうのはあるかもしれないですね。
そんなもんなんですか？やっぱ笠倉心が1キロでも少なく見せたい、
はい、そうですね。
嫁さんとかはなんて言ってるんですか？やっぱ体大きい方が安心するみたいな。
あ、まあでも太らせるのは好きかもみたいな、なんか自分の料理でか分かんないですけど。
そっか、料理上手だから、
はい、割となんかこうがっちりしたとか、まあ、太っているタイプの方が好きみたいなことは
そうなんだね。
優しさかもしれないですけど、はい、言ってくれる。
言ってくれる、優しいね。そうなんだ、はい、娘たちはなんて言ってんの？
ああ、いや別にそこに対しては何も、うん、でもお腹叩かれたりとかありますね。一緒にお風呂入るんですけど、ポンポンなんか言いながらペチペチって叩かれたりとかはあります。
だって娘、上の娘今3歳でしょ。
そうですね、
はい、もうすぐ幼稚園に入るわけ、
ね、もう幼稚園、はい、通ってますね。
あ、はい、そっか、年少さん。
そうです、はい、
そっかそっか。運動会どうすんの？
あ、もう終わりました、はい、
終わったの、
はい、春の運動会。
あ、春なんだやっぱり今って。そうなんですよ。そっかそっか、うん、なんか参加競技とかなかったんですか？
ありました。
何やった
の？綱引きやりました。
綱引きか、
はい、
綱引きは有効的に使えるんで、体重が。
そうなんですよ。だからもう胸を撫で下ろすというか、よかったと思って。
あの短距離走とかじゃなくてね。
そうなんですよ、
ね、
で年少年中年長の各お父さんが集合させられて、うんうん、で学年ごとで対決みたいな、ね、
なるほど。年中さんお父さんと年少さんお父さんとか、はい、大体何対何ぐらいの人数？
大体でも20対20とかですかね。
あ、そうです。じゃあ結構大掛かりな。
大掛かりで、
ね、綱引きですね。
そうなんですよ。で 手袋とかなんか配られて、うん、専用の、うん、無事に年少組優勝しました、
うんうん、あ、おめでとうございます、
はい、僕は最後尾の陣取り。
本当に、
はい、
最後尾って一ちゃん後ろ
から、まあ、2番目とか。
そうなんだ。
それぐらいの位置にいましたね、
は
い、
一番後ろのお父さんはさ、綱を腰に巻いてた、は
い。あ、いや巻いてなかった。
巻かないんだ、はい、やっぱそこまでガチでやんないんだ、
はい、
なんかそんなイメージあるからさ、後ろの人なんか腰に巻いて。
でも本気で皆さんすごかったですよ、気迫というか。
そうなんだ。あ、そうかそうか、はい、今時のお父さん事情でいうと、はい、やっぱ君はまだ若い方かね。
一番若いと思います。
26歳、
はい、26歳で27歳になる年なんですけど、周り見ても30代以上の方はほとんどです、
ね、ああ、そうかい、はい、そんな中で綱引きやって勝って、
はい、
それはやっぱ、負けたお父さんとか悔しそうなの？
まあ
まあ、楽しかったねぐらい。どこまで本気でやる
かもしれないですけど、勝ったお父さん同士の喜びたるや、
うん、あ、そう
ね、やっぱ勇姿をこう見せたいわけですよね。
それちょっとなんか心配なのはさ、はい、年少組のお父さんなんか雰囲気違うなみたいになってない？
ああ、それは怖いかもしれないですね。後々言われてるかもしれないですね。
年少何マジになってんだよ。
初めましての人とかと一緒にこう、うん、勝った後はハイタッチとかしちゃったりとかして。
あ、そう、でも本気でやった方が楽しいよね、
はい、
やっぱそういうのね。
盛り上がりました。
でそこでこう仲良くなれたりとかね、
はい、それをきっかけにとかも、
ね、
はい、あるのかなとか思いながら。
あ、そうか、
結構イベントとかね。
あ、いいですよね、やっぱ娘がこれから幼稚園行って小学校行ってってなると、はい、どんどんそういうイベントが増えるからいいですよね。
そうですね。
そうですか。いや、イベントといえばですね、
はい、
今年の夏にアコラジのイベントやりますね。
はい。さらっと。
ちょっと無理やりでございますが、発表いたします、
はい、
アコラジ夏祭り2018 スクランブル交差点の真ん中でシャイと叫ぶ、開催決定。
お、
これは何かというとアコラジ夏祭りというですね、はい、イベントを私たちは何回、夏はこれで3回目になりますかね。3
回目ですかね、はい。
今まではお台場にあります東京カルチャーカルチャーというところをお借りしていたわけでございますが、はい、カルチャーカルチャーが移転して今度渋谷ですごくハイテク機器をさらにですね、うん、揃えて新しくなりまして、そこでやらせてもらえるってことですね、うん、渋谷でやりますよ。日時は2018年8月18日の土曜日、
うん、
出演は細身のシャイボーイ、笠倉涼、春日、アコラジオールスターズとなっております。
お、
これは楽しみでございますよね。
楽しみです。
だから春日さんは今カナダにいますから、カナダと衛星中継をつないで、大スクリーンがありますのでね、
はい、
で我々が喋っている後ろの大きいスクリーンに春日様を映して、はい、あがめ立てまつるっていう
すごいイベントになりそうです。
そうですね。あとはもう私の歌やアコラジオールスターズの歌を大声で歌ったりとかですね、はい、するというわけですね、
うん、
まだアコラジオールスターズは決定していないんですが、
うんうんうん、
狭間律志君だったり野月ひろと君、またトランズムひろしさん、
はい、
で笹川リスコ姫もおそらく来てくれるんじゃないかっていうですね、はい、今いろいろ交渉しているところですね、
はい、
またあのこの番組でずっとアシスタントを務めてくれてた楓ちゃんも来たいと言ってくれてですね、
はいはい、
楓ちゃんはあのラジオ局に勤めることができたんだけど、はい、制作会社で、ただあの希望していた部署と違うところに行ったみたいだっつって今泣いてるんですよね。
泣いてる。
でもそんなもんなんじゃないのと思うんだよね。
まあ
その会社の中でいろんなこと経験して、別にねいつか行ければいいじゃんと私は話してんだけど、なんかブーブー言っててですね、で今日もこの収録を来たいっつって、
あ、
要はもう喋りたいっていうのよね。
へ、
ラジオで喋りたい欲がすごいらしくて。
あ、そうなんですね。
と思ったらあのお仕事が入っちゃったっつってですね、
あ、
悲しんでましたね。
あ、社会人になったんですね。
なったんですよ。
仕事が入ってこれないっていう。
本当ですよ、ね、なんだかみんなシャイを置いて
巣立
っていってしまうんですよね。でも楓ちゃんもそのアコラジ夏祭りですね、はい、来てくれる予定となってますので、うん、これはもう楽しい祭りにしましょうね。
そうですね。
しかもこのサブタイトルがいいですね、スクランブル交差点の真ん中でシャイと叫ぶですね、
はい、
これは笠倉ちゃんが考えてくれましたが。
そうですね、はい、
どういう思いでつけたんですか。
まあ、やっぱ渋谷っていうところっていうのと、まあ、シンボルがねやっぱスクランブル交差点っていうの。
なるほどね。
で愛とシャイはなんかこう相乗りに参加してたということも含めてなんかかけたいなと思ってたんですけど。ああ、
そういうことか、はい、シャイと叫ぶ。
そうです、なんか愛を叫ぶ。
愛なんだ
本当は。それとも一応なんか
愛と叫ぶって何。
愛を叫ぶですよね。 元ネタは。
元ネタってなんだっけ。
世界の中心で愛を叫ぶ。
ああ
なんですよね。
ああ、
はい、
ああそういうごめんごめん、
これ伝わってないかもしれないですよ。
いやいやなんか、はい、あ、そうだね、あの叫ぶってなってあれ助けてくださいって叫ぶよね。
あ、そうです、そうです
。内容はそうです、ね、私がごちそうだった。ごめんごめん、はい、他にね笠倉っちゅうないんで。
あ、他に、いや、あの真ん中でっていうのは別に、うん、あの中心でとか迷ったんですよね、どっち使おうかっていう。
スクランブル交差点の中心 で
シャイと叫ぶと、うん、初め、うん、まあ、真ん中でとどっちか迷ったんですけど、うん、あんまり被せすぎるのも良くないなと思ったので、
うん、おかげで私がピンときて
なかった。
来なくていいわけだね、
はい、
ね、
はい、
なるほどね。他に一応考えてくれた候補としては、はい、帰ってきたシャイボーイ、
はい、
これシンプルですね。
すごいシンプルですね。
シャイ帰りました、ただいま行ってきます、これは何ですか。
まあ、あの帰ってきたっていうのと、はい、行ってきますっていうのはどっちかというとアコラジがまた始まって、
うん、
まあ、新たな道をみたいなことかなと思ってたんですけど ね。
人生はスクランブル交差点ってこれ何ですか。
そこら辺からスクランブル交差点を使おうと思い始めたんですけど。
恋と歌とラジオとシャイとは何ですか。
まあ、これもまあ全部の要素ですよね。言葉にしてみようかなっていう。
まあ、でもごちゃごちゃのもう楽しいお祭りにしましょうね、はい、
そうですね。
これあのチケットの発売はもうされておりまして、はい、カルチャーカルチャーのホームページから予約ができますのでぜひチェックしてみてください、
はい、
これからね笠倉ちゃん企画などもいろいろ考えてくれますし、
そうですね、
楽しいお祭りにしましょうね、
はい、
これしかもでももうあんま日がないんですよね。1ヶ月ぐらいですから。
そうなんですよね。
ドキドキですよね。
あっという間に来ますよね、
はい、本当はこういうあのイベントごとっていうのは 2,3 ヶ月前から告知をしますが、
はい、
なんせあのお休みをしてたので できなかったんですよ ね、
はい、
でも楽しいお祭りにしましょうね、
はい、
私たちもだからこれから本当1年ぶりぐらいにラジオをこれからやっていきますが、またこう毎週顔合わせる生活が始め、
ね、
え、嫌ですか。
いやいやいやいや一言も言ってない。
いや今顔がもうしっかりそうですねの声でも伝わったと思います。嫌そうなのはね。やっぱ少しでもあのいい気分で今日収録に臨んでもらおうと思ってですね、はい、私のマンションの目の前道路挟んでケーキ屋があって、はい、そこにケーキ買いに行ったんですよね、はい、キャラメルショコラとモンブランとスリーズっていう、うん、なんかムースのケーキでした ね、はい、その3つ買ってで一緒に食べましたが、はい、それびっくりすることがあってね、はい、そこのケーキ屋さんは買った後に店の外までこう見送りをしてくれるの。で今日初めて会った店員さんだったんだけど研修中って書いてあってだから新人さんなのよね、はい、新人さんで外まで来てで年の頃は23歳ぐらいだと思うんだけど、うん、あの外まで行ってからアコラジ聞いてますって言ってくれた。
おーい、
すごくない。おったまげでしょ。
たまげですねそれは。
いやで聞いたら要は相乗り見てくれて、はい、アコラジを今40回ぐらいまで聞いてるんだ。で私と要は保冷剤入れますかって聞かれた時に、はい、いやもうすぐなんで大丈夫ですって言ったから、あの今日はどなたかの家に遊びに来てるんですかって言われたから、あ違うこのそのマンションシャイの家っつって、これから収録なの笠倉チュンとっつったらなんか喜んでくれるかなと思ったら、はい、ちょっとえっってちょっと引いた感じになってて、私の職場の前でお前暮らしてんのぐらいの感じになって、可愛らしい女の子の顔が、で私も焦っちゃってさ、はい、でも7階だから大丈夫
どういう
ちょっと言い訳っていうか弁解としては間違えてあれをしてしまいましたが、そう嬉しいですよ ね。だからこれから収録のために私はケーキを買ってですね
どんどん体重が、ね、増えていきますけどね、それで
それはそのくらいは日々の生活で何とかしてくれさ、ね、はい、じゃああなたはいりませんか。
まあ、
だでしたら私の分だけ
買い、一緒にそれは食べましょうよね。
あそうい
ただいてる身で言うのもなんですけどね、はい、一緒に
そうですよね、はい、いやで体重がどうとか言うか嫌なのかなと思いましていやいやいや、じゃあケーキこれからね食べながらお送りしていこうと思います、はい、久しぶりのラジオでございますが張り切って元気にお送りしてまいりましょう。では今週の1曲目お聴きください。細身のシャイボーイで笑っていて。
出会いは別れ決断を繰り返す中で私に残された命はどれだけでしょう。最後の時に美しくいられるようにひたむきにがむしゃらでまっすぐありたい。 Baby 笑って笑って笑っていて君に僕ができることは何かな。笑って笑って笑っていて僕に君の頼りにならせて。こんな時代こんな時代とみんな言うが今の時代はそんなにも悪いでしょうか。生まれや性別信条に拘束されずやりたいことをその気がありゃ何でもできる。私は何をするために生まれてきたの。それを知りたくて毎日愚直に生きるのを。成功の反対は失敗ではなく行動せずただ時間を食いつぶすことを。愛しき人よ心からありがとうを。あなたに愛され初めて自分のことが好きになれた気がするよ。悩んで怖がり躊躇する気持ち僕も痛いほどにわかるけどそれでも行かなきゃ勇気を出して前へ。悩むのならその後悩め。笑って笑って笑っていて君に僕ができることは何かな。笑って笑って笑っていて僕に君の頼りにならせて。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで笑っていてでした。ではジングル。栃木県ラジオネーム山田三号さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、映画版お父さんのお父さん役がジョニー・デップってどういうつもりだよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。第161回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオを改めました細身のシャイボーイと
笠倉で
お送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
春日様と遠距離恋愛を始めて2ヶ月ほど経ちましたが、
はい、
びっくりするぐらい順調でですね非常に幸せな日々を送ってますね。時差が15時間ありますので、要は我々が例えば昼の12時だったらあっちは夜の9時なんですね。
うん、
で大体春日さんが夜でこっちが昼の時に連絡を取り合うことが多いですが、うん、そのままLINE で連絡できるんですね、テレビ電話が、
はい、
で全くラグもありませんので連絡も取りやすいですし、うん、でお互い春日さんもすごく今あっちの生活が軌道に乗ってですね、うん、学校に頑張って通ってますから、ちょっと平日は忙しくてあんま連絡が取れないことも多いですが、週末にゆっくり話したりとかできましてですね、うんうん、すごく幸せにやってますね。ありがたいですよね。ただ時々お腹見してって言われることあってですね、テレビ電話をしていて、
はい、
で要は一人で暮らし始めて、
はい、
同棲してたとこか遠距離恋愛して、
はい、
で私が食生活を怠けてでデブになってるんじゃないかっていうのを多分心配してですね、時々私の腹のチェックが入るんですね。でそれもあって私はジムに通ってるんですけど、
なるほど、
要はそれで嫌われるわけにいかないので
それで言うともう今ゾッとしましたよねそんなことが自分の身に起こったらどうしようと
でもね、はい、元々はなんか多分ぽっちゃりした感じの人の方が好きなんだと思う、んですけど、
はい、
だからぽっちゃりするっていうのと、食生活怠ける、カップラーメンばっか食べるとかっていうのはまた違う、だからちゃんと食べてあれならいいけどっていうことだと思うんですが、そのチェックもありますから、私はジムに行ってるんですけど、
はい、
たまにはいつもと違うジムに行ってみようと思って、昨日下北沢にあるセントラルスポーツっていうジムに行ってですね、もともと私は横浜で暮らしてた時に、小学生の時ずっとセントラルスポーツに通ってたんですね、横浜ので、水泳やってましたけど、でそこで泳ぐ前になんかみんなで合言葉みたいのを言うんですよ。まずレッスン、だいたい50人ぐらいその時間帯受けるとしたら一人選ばれて、じゃあ田中君今日お願いって言うと、セントラルスポーツくんってその子が言うの。したら他の人が続いて、セントラルスポーツくんって言って、で田中くんが明るく仲良く元気よくって言ったら、周りが明るく仲良く元気よくって言って、でちょっと続いて、今日もみんなで頑張ろう、今日もみんなで頑張ろう、パチパチパチって言って始まるんだけど、その昨日水泳一人で泳いで、でプールサイドにジャグジーみたいのがあるんですよ、でそこに入ってぼーっとしてたら、その言葉が貼ってあったんですよね、下北沢のところに。で今思えば何も疑問持ってませんでしたが、セントラルスポーツくんってなんだろうなと思って、でそのセントラルにはなんかね、パックマンみたいなキャラクターがいたんですよ、あれが僕は多分セントラルスポーツくんだと思ってたんですよね。
あ、いわゆるゆるキャラみたいな感じで、そういう名前の。
だからでも今思えば、なんでレッスン始まる前に、
はい、
セントラルスポーツくんって、
はい、
言わなきゃいけないのかも分かんないじゃないですか、はい、でも当たり前だったからずっとやってましたが、はい、でも壁見たら、
はい、
要はセントラルスポーツくんのくんは 訓練の訓の字。
ああ、
だから社訓みたいなもん。
なるほどなるほど。
そうそう、はい、うわあ、天地がひっくり返ったような衝撃ゆるキャラじゃなかったんだと思って。
なるほど。
なんかこの年になって気づくことがですね、はい、なんかあると嬉しくなっちゃってですね、はい、でそれを写メ撮って壁紙にしたいんですけど、やっぱプールだからね、自分の写真撮っちゃダメですから、我慢しましたけど、はい、なんか子どもの頃からずっと思っていたことが大人になって違うと分かったことありますか？
フリーに振りましたけど、あります。
あるの？
ありますよ、ちゃんと。そういう、はい、
何があるの？
僕の家族、大阪、僕大阪出身なんですよね、笠倉は、
うんうん、
で、ホタテ、
はあ、
ってあるじゃないですか、食べ物、あの貝の、
はいはい、
あれのことをうちの家族全員はホタテって呼んでたんですよ、
はあ、
でずっとホタテだと思ってたんですよね、
は
あ、イントネーションですか、いわゆる、
はい、
でまあ、関西出身なので、
うん、
まあ、関西弁としてそうなのかどうなのかみたいな、うん、まあ、ナチュラルにそうだと僕はずっとそれで育ってきたと思ってたんですけど、うん、ある時、なんかホタテっていうそのイントネーションのくだりが、
うん、
あのサンドイッチマンの2人の漫才の中で、うん、ご一緒にホタテもいかがですか、
ああ
ポテトみたいに言うなみたいなやり取りがあるんですよ、
富澤さんの冒険
で。それを見た時になんか笑いが起こってて、ああえみたいな、 どこが面白かったのと思ってます。ああ、僕にとってはホタテなんですよね。ああ、それを見て初めてあのホタテって発音するっていうのを初めて知りました、大人になってからというか。
ああ、
年だから17、18ぐらいですかね、そのネタを見た時にずっと間違ってたことに気づいたんですよ。
それテレビでじゃあホタテを紹介する映像を見た時どう思ってたんですか？
それ見てなかった。
あ、じゃあ一切ホタテを通らずに大人になった、
ね、通らずにホタテで来てたんですよね、
はあ、でホタテは違うって
衝撃で、衝撃というか恥ずかしかったですね。あと、
ああ、
なんかずっとこれで来てたんだなと思って、
はあ、まあそういうこともいろいろあるんでし
ょうねいや、あれ持ってますよと勢いように言うほどでもなかった
、まあ、まあでもそういうことかと思いますけどね、
はい、そんなことありました、はい、
だから私なんぞからするとやっぱ特に全く知らずに、ずっと暮らしてたのはやっぱ恋愛について、
はい、
この年前ずっといましたけども、 まあこの間6月の19日にですね、名古屋でワンマンライブしてきたんですけども、はい、それこそその1年4ヶ月前2017年の2月末に僕名古屋でワンマンライブしてるんですね。でちょうどその日がオールナイトニッポンのオーディションの落ちたって知った日なんですね。その日までに連絡が来なかったら落ちたっていうことで、で来なかったんですね、その日で。ずっとヒヤヒヤしながら携帯見て、結局あの ライブをするステージにまで持ってってるんですよ、僕携帯ね。でその初めてですね、ライブ中でもあのマナーボードにせずに置いてたって、だからいつ連絡来るか分かんない、もうそれもお客さんにも言ってですね、うんうん、で結局来なくて落ちた。で私はすごくへこんで、どうしたらいいかなと思って、でもライブのお客様と一緒に歌えてより頑張ろうって言って東京帰ってきたので、その後もラジオ続きましたが、でもやっぱりこうどうしたもんじゃろうのと思ってたわけですね、うんうん、で私は当時三軒茶屋に暮らしましたから、で松陰神社っていう神社があるんですね、
はい、
それは吉田松陰さんっていう幕末の思想家長州藩の藩士ですねを祀ってるとこなんですけど、そこに行ってですね、なんか吉田松陰の言葉とかを読んでたんですよね、
うん、
で吉田松陰っていうのはめちゃくちゃな人で、本当にいろんなことをやらかして結局5回ぐらい牢屋にも入ってますし、めちゃくちゃなことをする人なんですけど、行動力の鬼なんですよね、
うんうん、
でもその人の言葉の中で家族を大切にしろっていうのがあってですね、
うんうん、
でもその松陰さんのやってることのせいで家族はすごいたくさん迷惑もかかってるわけですよね、うんうん、なのになんでこの松陰さんは家族を大切にしろっていうんだろうなと思って、うん、ちょっともやもやしたまま家帰って、でさらにこう中国の昔の人の言葉とかいろいろ見てですね、孔子っていう人の論語っていう本を読んでたりすると、うん、この孔子さんもいろいろなめちゃくちゃなことあったりとか、まあいろんな目にあってるんですけど、やっぱりまず第一に家族を大切にしろ、身の回りの人を大切にしろっていうんですね、うん、これなんだろうなと思って、引っかかんなと思ってずっといたわけですけども、それがだんだんこうなんじゃないかって私の考えているとですね、あの家族を大切にしないと その外側にいる人、自分より遠い人を大切にする人は無理なんじゃないかってことだと思うんですよ、うんうん、要はまず自分自身がいて、うん、で近くで言うと例えば恋人だったり彼女、うん、家族、うん、でその外側になると友達、うん、で会社の仲間、うん、近所の人とか、でだんだんその遠くに例えば仕事で一緒の人とか、うん、私だったら要はリスナーとかがいるんじゃないか、うん、私はリスナーさえ幸せにできればいいと思ってラジオ作ってましたけど、うん、実はそれの考えが間違えたから落ちたんじゃないかなってちょっと思ったんですね、うんうん、で私は要はラジオやるときに家族とか友達全部ほっぽり投げて、でそれが良しとしてましたが、うん、それが間違いだって可能性があるなっていうのを思ってですね、うんうん、だんだんそのそういう人のことを大切にするっていうのは、なんかこうフライパンに油をこう垂らすようにですね、こう垂らした中心から周りにだんだん広がっていくもんであって、急に外側にはできないっていう、うん、外側にするとクーって円を描いたところで真ん中は空洞になってしまって、うん、ちゃんとした円にならないもんなんじゃないかなと思って、で相乗りを、まあ、笠倉ちゃんからちょうどその時紹介されたのもあっていくわけでございますけど、結果的にはすごく行ってよかったなと思うのと、今は一番だから私の近くにこのラジオを休止している時も春日様がいてくれてですね、うん、でずっと私などに向き合ってくれてましたから、そのおかげで私は多分今幸せでラジオもこうやって帰ってこれましたし、遠距離恋愛もすごく順調にいってるんじゃないかなと思うんですね、うん、本当に春日様には感謝してますし、そのおかげで母さんや妹と話せるようになりましたしね、うん、まだ父さんと話せないんですけど、だからまず私は春日さんや家族のことを幸せにして、でその先に、アコラジッコがいるんじゃないかなって、うんうん、ラジオをこれから聞いてくれる人がいるんじゃないかなっていう考えに至ったのは、愛乗りという番組のおかげだったなってシャイは思ってるわけでございますが、なんかこのラジオで愛乗りについて喋るのはよしておこうと思ったんですね、うん、見ればいいから、ネットフリックスになるからね、うん、ただこの間そのアコラジ夏祭り2018、8月に18日にやるイベントの打ち合わせにですね、カルチャーカルチャー行ったら、このイベントを企画してくれたのはカルチャーカルチャーの社員の大沢さんって方 で、はい、でこの大沢さんは深夜ラジオリスナーなんですね、うん、でアコラジのことも聞いてくれて、でアコラジ以外のラジオ私が出るときもいろいろ聞いてくれて、うん、でイベントやってくれませんか、やってみませんかってことで2014年に誘ってくれたのが大沢さんとの出会いで、今回も相乗り帰ってきて、シャイさん久しぶりにぜひイベントやってくださいって、大沢さんがもういろんな毎日のようにイベントありますけど、今自分的にもう一番楽しみにしてるのがアコラジのイベントだっつって、うん、でも僕が心配だったのはもう1年ラジオやってないから人来るか分からんよっつって、うんうん、でも大沢さんはそれでもやりましょうっつって、やるかやらないかだってもうやりましょう絶対楽しいからって言ってくれて、すごく嬉しいことに今回やることになったんですね、うん、でただ困ったことに大沢さんは相乗り見てないんですよ、
うんうん、
で別にまあ見てなくてもいいんですけど、変だなと思ったのは、要は大沢さんほどすごく熱心な方で、私がいろんな他のラジオとか出るときは全部チェックしてくれるのに、うん、なんで相乗りはチェックしなかったんですかって聞いたら、うん、もちろんチェックしましたと、うん、シャイさんが相乗り出るって知った瞬間にネットフリックス契約して、シャイさん私は4話に出てくるんだけども1話からも欠かさずに全部見て、ただもうシャイさんが登場した途端に恥ずかしくなっちゃって、自分を見てるようで、うん、シャイさんの今までの全部知ってるからもう見れなくなってしまって、そのまま今に至ってしまったんです。だから大沢さんが相乗りを知らないんですよ。こんなに愛してくれてるのにシャイのこと、シャイの旅を知らないわけです、ねうんうん、だからやっぱりそのやっぱ大沢さんにも楽しんでもらわないと、うん、イベント成功できないわけですよね、うん、一枚岩になって成功させなきゃいけないわけです、ね、だから今回は大沢さんとアコラジッコのまだ、うんまだ見てないよって方のために相乗りという番組をですね、うん、紹介しようと思いますね、うん、笠倉ちゅんはこの相乗りっていう番組、もともと今回ネットフリックスでやる前8年前かなに地上波ずっと放送してた時を見てたのよね。
そうですね、
ずっとフジテレビで1999年の10月11日から2009年3月23日まで、うん、約10年間ですね放送されていた番組で、これはどんな番組ですか笠倉ちゅん。まず人数は何人？
7人ですね。
7人、その内訳は
男子4でしたっけ、
うん、そうですね、
で女子3で、
うん、の計7人がラブワゴンと呼ばれる自動車に乗ってさまざまな国を旅する中で繰り広げられる恋愛模様を追う番組ですね、
はい、
ルールとしては、 例えばじゃあシャイ君がカサコちゃんのことが好きになったとして、はい、したらカサコちゃんを呼び出すんですね、はい、で呼び出してカサコちゃん好きだ付き合ってくれって言って、ちょっと例えをもうちょっと違う人にすればよかった仮の話でもちょっと、は
い、
てめえの面見て
カサコ
ちゃん
って言うと
ですね、ゲロ吐くかと思いましたけど、
ひどすぎるで
しょ、カサコちゃん好きだと、はい、シャイと帰ってって言って、はい、飛行機の日本行きのチケットを渡すわけですね、はい、で僕と一緒に帰ってくださいって言って、うん、かさこちゃんはそれを受け取る、したら、はい、その日の夜はかさこちゃんは一人でホテルに泊まるんですね、はい、で翌朝、うん、かさこちゃんとシャイがまた会って、かさこちゃんから告白の返事を聞くと、うん、でもしも OK だったシャイ君と付き合いたいよっていう場合はキスをしてそのまま帰国をする、うん、かさこちゃんがいや私はトランザムヒロシ君の方が好きですってなった場合は、はい、私が前日に渡したチケットをシャイに返して、うん、かさこちゃんはラバゴンに戻って旅を続ける、はい、シャイはその場で一人で帰国する、
そうですね、
っていうのがルールの番組ですね、うん、悲しいですよね、
はい、
ひどいルールですよね、
うん、なかなか、
ね、私このルールすらもあんまり知らなかったんですよね、
参加するまで、
いやもう行くまで、
あ行くまでも全く
僕て間違えたのはこのなんかチケット同行で一緒に帰るっていうのは知ってましたけど、はい、振られたらその告白した人ももう一回ラバーゴン戻れると思ってたんですよ、
あ
一人で帰んのと思って、
はい、
じゃあもう一回きりじゃん、
うん
ね、好きな人に、しかもタイミングとかも分かる、ね、重要になってくるっていうのがルールでございますね、はいはい、で今回のメンバーをじゃあ紹介いたしましょう。まず男子メンバーからですね、タカ君、ニックネームタカですね、職業は公務員、区役所で働いてるんですね、年齢は25歳、出身地は福井県、身長182センチの彼ですが2週間限定の参加なんですね、有給を使って、来たわけです。そんなことできんだね、いいの、
どう言ってきたんでしょうね、
すごいよね、はい、相乗り行きますって言って、はい、どう思った不思議ですよね、はあ、私はタカ君と会ってないんですけども、うん、で続きましてハトムネ君、職業はスポーツ関連の営業ですね、うん、で年齢は27歳、出身地大阪、うん、ですごくリーダー的な存在ですごく面白い子ですね、ずっとジョークを言うタイプの男の子ですね、顔はですね今日ハムのでにいるスラッガーの太田大志に似てますね、年齢も一緒だと思います、ぜひ太田大志で調べてみてほしいですね、まあ、調べる手間をかけるならハトムネの顔を調べればいいですけどね、言っててちょっと思いましたけど、続きましてウェディングですね、ウェディング君は職業はウェディングプランナーで、年齢23歳、うん、で出身地は兵庫県ですね、で結婚相手を見つけてマイウェディングをっていうのがテーマで旅に来たわけでございますね、うん、最後の男性メンバーがゆうちゃん、男の子ですね、職業はキックボクサーです、うん、夜はキックボクサーをして午前中は錦糸町の福ドラというドラ焼き屋でドラ焼き職人をしています、ね、年齢は27歳、出身地は長野県ですね、で今までキックボクシング頑張ってやってきて彼女なんて作ったら弱くなると思ってたけどもなかなか勝てなくて、うん、よく考えりゃ彼女いた方が支えになってもらえるんじゃないかって言って今回アイドルに参加するのがゆうちゃんでございますね、うん、っていう男子メンバー4人、
うん、
この中だとカサコレジの誰が一番好きですか。
僕ゆうちゃんが好き
です。あそうですか、どんなとこが、
まあ、初めも全然鈍感だったんですよね、なんか恋、好きっていうことに気づかない感じとかが、
そうずっとねゆうちゃんは彼女が10年間いなくて、はい、恋というものが分からなくなってるね、うん、そこをゆうちゃんどうやって変わっていくかっていうところも注目ポイントでございますが、
はいはい、
女性メンバーいきましょう。女性メンバーまず一人目誰か分かりますか。
デッパリンですか。
デッパリンですね、はい、デッパリンちゃんは出身地は福岡県で博多弁バリバリの元気娘ですね、はい、年齢は21歳、現在就職活動している時に相乗り来たわけでございますが、うん、すごく元気な女の子で、うん、歯に衣着せぬ発言が魅力の女の子ですね、うん、顔は笠倉くんが好きなナンバー48、
はい、NMB48
NMB の柴田彩さん、
SK48
ですか、名古屋ですか、元、はい、の方ですか、はい、の柴田彩さんに似てると思いますので、うんうんうん、柴田彩さんを検索してみ
て直接じゃないシステム
がいいと思いますね、続きましてもう一人出ますか、名前
ゆめちんですか。
ゆめちんですね、はい、ゆめちんはもともとアパレル勤務をしていた23歳の三重県出身の女の子で、元ミス松坂にも選ばれた女の子ですが、うん、すごく女の子女の子した子ですね、うん、本当は頭の中で浮かべる女の子女の子した子ってどんなのかなっていうとゆめちんになるっていうぐらいのほんわかしていて、自分のことをゆめって一人称を呼びますね、うん、でしゃがんだりするときよいしょって言ったりしますね。すごく可愛らしいですね。ただあだから女の子にもしかしたら好かれない可能性がありますね。 あまりに可愛すぎますので、はい、っていうゆめちんですね、うん、でもう一人最後の一人分かりますか、
は
い、
アスカ
です。そうですね、はい、アスカさんですね。アスカ様はモデルですね。で年齢23歳、出身地は鹿児島県で、お母様がフィリピン人、お父さんが日本人のハーフのアスカちゃんですね、うん、そんな7人で旅をするのが今回の相乗りでございますね、うん、で今回1カ国目はベトナムですね、うん、でベトナムで旅の資金は1人1日1200円、うんでこの決められたお金の中でホテル代だったりとか飲食代だったりとか、うん、どっか遊び行くお金とかも含まれるわけですね。で最初に1週間もまとめてもらうわけでございますが、このやりくりっていうのも大切になってくるわけでございますね、うん、ただ本当に要はお金がないですので、ホテルなどはこう1つのベッドに2人ずつ寝るとか、うん、女の子だったらダブルベッドに3人で寝るとかですね、うん、あとは床で寝るとか、そんなことをしながら過ごしていくわけでございますね、うん、で今回このベトナムの最初の1カ国目はベトナムはこう南北に日長いですので、北上していく、一番南側がぐーっと上に上がっていくっていうルートで始まりました。ただこの相乗りの一つの特徴としては、スマホなどの電子機器を使っちゃいけないですね。だから彼らはみんなベトナム着いた途端にスマホを没収されるわけですね、うん、ただここでちょっとあれりゃと思ったのはタカ君ですね。タカ君はスマホをよく日本で触る子だったんですね、うん、で情報などは全てスマホから得ていましたので、スマホがなくなるとああ大変だってなっちゃったってわけでございますね、うん、でなんならこう男子と女子そのベトナムでまずパッて会うわけですけど、第一印象だとタカ君はユメチンが可愛いなって女の子、うん、女の子したね。でユメチンはタカかっこいいなってなってるわけ、もうすぐ美男美女で靴を履くわけでございますよね、うん、でしばらく旅をしていくうちに一個問題として出てきたのが、うん、男子が草食化しているってことなんですね、うん、でこれ何かというと女の子と一緒に海とか行っててもなかなかそのムイネっていう海辺の漁師町で遊んでたりしても全然男子が女子をエスコートしないって、うん、女の子はちょっと足を取られるような足場の悪いところでも女の子同士で大丈夫って言ったりして、これ男子がやればいいじゃんっていうので、うん、出っ張りが切れて、うん、その翌朝に男子ちょっと来てっつって、そこ座ってっつってここに何の目的で来たのって、恋愛しに私には来たんだよって、うん、今のままだとただただサバイバルゲームをしに来たようになってるよって、うん、こんなのやだ、もっとしっかりしてって男子に言うわけですね。これ難しいもんですよね。これ男子の装飾化っていう表現が私はあんま好きじゃないんですが、うん、デッパにはこう昭和男子が重要だっていうんですね、うん、男がどんどんガンガン女に来るのが男の役目だっていうんですけど、うん、やっぱりその昔はやっぱその女性は男より下だみたいな見方があったわけじゃないですか、うん、で今はそんなの間違えてるってなって、で昔はそこ浮気は男の解消なんても言いましたけど、それも間違えてるよって、ちゃんと好きな人一人を愛すっていう中で、で女性と男性で上も下も何もないっていう社会に今なってるわけでしょ。だから男からやっぱガンガン話しかけるっていうのはだんだん少なくなってると思うんですよね。でしかも肉食、いわゆる肉食っていう、じゃあガンガン女遊びをするとして、でも女性からすれば要はガンガン来ては欲しいけど付き合ったら一途であってほしいっていうんですよ、うん、それはなかなか厳しくないですか。
そうですね。
で、こう女はとか男はってあんま言わない方がいいって言ってるにもかかわらず、やっぱりこういうのは男から来てほしいとか、うん、言うから、こうなかなか難しいですよね、うん、そのやり取りの中で男の子がやっぱちょっとシュンとしちゃうんですね、うん、でも女の子からグッって言われて男も頑張ろうって一枚岩にだなっていくわけでございますね、うん、でその後イエローサデューンっていう砂丘でツーショットデートをするんですね、うん、それは用意ドンって言われて男の子から女の子を誘うんですよ、うん、ただここで注意しなきゃいけないのは、男の子4人、女の子3人ですから、うん、ツーショットデートをすると男の子が1人余ってしまうわけですね、うん、でよく映像を見ていると、タカ君がユメチンを誘います、うん、ウェディングがアスカを誘います、ハトムネがデッパリンを誘いますね、うん、そうすると笠倉君が好きなユウちゃんが1人になるわけですけど、うん、1人になってる時何をしてるかっていうと、 虫とかを見てるんですね、地面にいるじっとするっていうね。でそのじっとしてる間もカメラ回ってますから、はい、自分を撮ってるんですごく恥ずかしいっていう、うん、それもあってこう頑張って一生懸命行かなきゃいけないんだなって、うん、こう本当に要はやらせとかが一切ないので、うん、自分が頑張らないと結果何も起こらないってわけでございますよね、うん。そんな中でタカ君はその前日にデッパリンとかからガンガン行きなって言われたのもあって、うん、気になってるユメチンを誘ってアタックを始めるわけでございますよね、うん。でタカ君は言うんですね、なんか内面的な悩みとかってあるって言ったら、ユメチンは自分に自信が持てないんだと、自分を他の人と比べちゃうと、うん、それはなぜかっていうと小学生の時に今は可愛らしいユメチンだけども60キロ体重があったと、小学生でね、だからもうすごいデブだったとかいろんなこと言われて、それが今でもトラウマになってたりとか心の引っかかりになっていって自分自身に自信が持てなくなっちゃったっていう、私はコンプレックスだらけだからこの旅で自分に自信を持ちたいって言って、ゆめちゃんはこのために来たよってタカに伝えるんですね。したらタカはこれからゆめちんに自信をつけてあげるのが自分の役目だって言って頑張り始めるんだけれども、日本だったらゆめちんに自信をつけるやり方をスマホで調べてるはずなんですね、うん。だけども今回ネットがない、ググれないっていうことでだんだんこう大変だ大変だってあたふたしていく、うん。でそんなあたふたしているタカを見かねてスタッフさんが特例でネットカフェに連れていくんですね。ネットカフェに連れてってタカが調べたのが自信つけ方で検索ですね。でそのネットで調べたことをあてかも自分の言葉かのようにゆめちんに言って、うん、こう勇気づけてあげるって、すごく私はねこのシーンですごく好きなんですよね、うん。ただこのタカのこのネットで調べるっていう行動が私の母親のスミコに大不評、
も
うそんな絶対ダメっていうの
よね。あーはーは
ー、でも気持ち分かりませんか、あの自分に分からないことが、うんうんうん、でもなんとか好きな子のためにしてあげたいって言ってネットで調べてでもやるっていうのを、私的にはですね、高くすごく可愛らしいと思ったんです。やっぱ女性そういうとこ自分自身の考えで来てほしいって思うかもしれません、
ね。
はい、だからやっぱこう男女の考えの違いみたいなのもですね、うん、出てくるんですね。だから下手に夫婦とかカップルで見ると喧嘩する可能性もあるんですね、うん。でその後浜辺でまたデートする機会があってですね、高くんとゆめちんはだんだんいい感じになっていくわけでございますよね、うん。で砂浜で2人の手形をこうペッてつけて、うん、その周りを貝殻で囲むみたいなデートもするんですよね、うん。でその夜タカはスタッフさんとのインタビューの中で、僕はもうはっきりゆめちんのことが好きですって言うんですね、うん。でタカはもうここから猛アタックを始めるわけでございますよね。ホイアンで一番の人気スポット、トゥーボーン川のランタン祭りっていうのにみんなで行く日があるんですが、うん、その日はね年に一度満月が赤みを帯びて見えるストロベリームーンっていう日なんですね、うん。で要は夕焼けが赤く見えるのと一緒で、月が地平線近くにあるときに真っ赤になるんです、うん。でそのストロベリームーンっていう日にこうデートをする。でもちろんでまたツーショット用意ドンってなって、タカはユメチンを誘うわけですね、うん。ただこのデートがタカにとって一個分岐点になるわけでございますね。これは何かっていうと男女の違いというものがはっきり出てしまう。要はさっき言ったその男はどう女はどうっていうのがはっきり分かれてしまうんですね、うん。私もこれ見ていてゾッとしましたけれども、まず食べ物を食べようってなったわけですね、お金をこうもらって、うん。でタカ君はユメチンが歩いたりしたら疲れるんじゃないかと思って、うん、お店に入って座ってしっかりご飯を食べようとするんですね、うん。しかしユメチンは食べ歩きをしてちょっとずついろんなものを食べたいなと思ってるんですよ、うんうんうん。だからタカがじゃあこのお店にしよっかみたいに言ったら、ゆめちゃん小声ででもあの屋台も美味しそうだなとか言うんですね、うん。でもタカはもう自分の考えでちゃんとゆめちんをエスコートしたいと思ってるからちゃんと座っちゃうんですね、うん。で結局そこでしっかりあのご飯を食べてる間にの月に雲がかかってしまってストロベリームーンが消えちゃって、ゆめちんがっかりするっていうですね、写真撮れなかったってなっちゃうんですよね。でまたタカ君はあの経済について詳しいので株とかやってるから、うん、そのインドの貨幣の話とかをするんですが、それが女の子に不評っていうですね、うん。なかなかこう自分の好きなものを話したところで相手に気に入ってもらえない場合というのもあるっていうのはすごく身に染みましたね、うん。これは気をつけなきゃいけないなと思いました、うん。でその後タカはあの米粒ネックレスっていうのを買うんですよ、うん。これ何かっていうと、時々なんかこう観光をしたらあるところにあるらしいんですが、うん、米粒に名前を書いて、だから笠倉とか書いて、それをなんかプラスチックのネックレスの中に入れるっていうのがおしゃれらしいんですが、うん、それをお揃いで買うんですね。タカはユメチンはピンク、うん。でただその米粒ネックレスをユメチンがあんま嬉しくないらしい、この理由については語られてないんですが、うん、その点スタジオにいるベッキーさんは米粒手という発言をされてます、はあ米粒ダメかと、私はすごく可愛いなと思ったんだけどね。でまたアイスを食べようってなるわけですね、うん。これが私一番思ってるところがあるんですが、ユメチンはピスタチオ味を食べようっていうわけ、うん、ね。ででも タカもピスタチオがいいって言うんですよ、ね、でゆめちんは要は別々の味にしてそれぞれこう分け合ったらいいよねっていうわけですね、うん、でもタカはピスタチオがいいってピスタチオにして、うん、これがゆめちんはすごく悲しかったってあと言うし、うん、他に見てる人もタカそんくらい分かれって言うんですけど、ただ私これ見てて思うんですが、ゆめちんがまず言うんですよ、私ピスタチオがいいって、うん、でタカは何味がいいって言ってタカがピスタチオ味がいいっていうわけですね、ゆめちんは一回違う味にしようとは言ってるんですけど、うん、でもタカがピスタチオを選んだ時点でゆめちんが変えればよくないですか。ゆめちんピスタチオを食べ
違うんですよね。
違うの？
違うんですよね。
違うんだ、はい、でもねこれさらにじゃあ100歩譲ってその味はね、問題は、はい、じゃあタカに、問題があったんですよ、はい、でも俺ねこれ見てて思ったのはわざと同じ味にしてんじゃないかと思う、うん、というのはあれよく映像を見るとアイスがね要はジャイアントコーンみたいなアイスなんですよ、
お
要はカップアイスならいいですが、うんうんうん、ジャイアントコーンみたいなアイスって、うんやっぱ女の子と食べるのよ関節キス、
うんうんうん、
しかも関節キスレベルがアイスって結構えぐい気がするんですよね、うんうんうんうん、で私がもしその場にいても結構難しいかもしれない、うんうん、あとまた別に本当に好きな子であっても食べ物こう口同じのつけたくないって人もいるじゃん、
そういう人もいますからね、
で、はい、でも同じの僕つけたくないんだっていうと傷つくでしょ、うん、だからそれを避けるためにタカはピスタチオにしたんじゃないかと僕は思ってんのよここ僕はシャイはそう思って
る、ね、
そうですよね、だから僕はね、はい、これでねゆめちんがタカにがっかりしたってその後日ね、うん、インタビューで言ってんだけどそれはちょっと、うん、そこで判断しないでって思うのよ ね、
難しいですよね、で
何がショッキングって翌朝になってまたみんなでラバーゴン乗って旅しようって時に、うん、タカはガンガンその米粒ネックレスをつけてるんですけど、ゆめちんは日本から持ってきた自前のものをつけて米粒ネックレスつけてないっていう、
ね、あんなわかりやすい
そんなことあるでそのゆめちんが米粒ネックレスつけてないのを気づいたデッパリンがそれ見て笑うって悪魔的なんです、ねかわいさを見せるわけでございますけども、そんな中また移動してですねすごく暑い日、気温38度湿度 94% の日にですねベトナム王朝時代最後の都となったフエという場所に行くんですね、で旧市街の王宮でデートをするんですけども、タカがゆめちんを誘うんですけどやっぱその前のお祭りの件があるからゆめちんとの会話が全く盛り上がらないですね、でタカは悩みに悩んで体調を崩してしまうんですよで体調を崩したところにゆめちんがお見舞い来てくれて、タカこんな体調崩すぐらい頑張ってくれてんだ私も真剣に向き合おうって言って、まあ、一個まだ希望はあるなっていう風になるんですね、ただそんな中他のメンバーはどうなってるかっていうと、アスカとデッパリンがキックボクサーのユウちゃんのことが好きなんです、ね、へーと思ってここユウちゃんなんだと思ってですね、で要はグイグイ来てはくれないけど優しくてかっこいいユウちゃんのことが好きなんです、だから最初に、男だったら来いよって言ってたのが全然来ないユウちゃんのことを好きになってるんですね、だからやっぱり日本で感じていたこと、だからまだ旅の最初だったからね、男早く来いよって言ったの、それがだんだん旅するうちにこう頼りがいがあったり、またすごく優しいゆうちゃんの内面っていうものを見ることができて好きに、2人とも好きになっていくわけでございますよね、でそんな中ベトナムの一般のお宅に泊まらせてもらうっていう機会があって、そこの家主のお父さんがお金がなくたっていいんだよって、家族がいればそれだけで幸せなんだよって言うんですね、ベトナムはすごく家族を大切にする国で、日本では一人暮らしをしている人の割合が全国民の 28% ですが、うん、ベトナムは 5% なんですよね、だから本当家族って素晴らしいんだよっていう話をお父さんから聞いて、デッパリンがボソッと日本にいるとき私はお金が一番だと思っていたけどそうじゃないのかもっていうすごく赤裸々な言葉を言って、私はこの発言すごく好きなんですけどね、でその翌日ですね、2005年に発見されたばかりのティエンドゥオンっていう鍾乳洞に行くんですね、このティエンドゥオンっていうのは深さ150メートルで全長が31キロもあって世界最長と言われている鍾乳洞で、その幻想的な美しさから天国の洞窟とも呼ばれてるんですね、でその洞窟でまたツーショットで誘うときに、タカはこのままじゃいけないと思ってデッパリンを一回誘うんです、これなぜかというとアドバイスが欲しいと、デッパリンちゃんはズバズバ言ってくれるからデッパリンは何か教えてくれるんじゃないかって言って、で何が悪いのかなって聞いたら、タカは本当に自分のことばっか喋りすぎて、仕事のことだったりなんか豆知識とか経済のこととかそんなの女の子嬉しくないからって、ゆめちんが好きなことを聞き出して相手のことと思って会話をしてみなって言うんですね、でそれを受けてゆめちんのこと、あスイーツ好きなんだとかお花好きなんだピンク好きなんだとか聞き出すうちにだんだんタカがゆめちんと楽しく会話ができるようになってくるんです、でゆめちんの日記にもあいのりは毎晩日記を書くんですけど、 うん、でもちろんそのどんな日記書いてるかっていうのは本人がわからないわけですが、うん、夢地の日記にタカが変わった好印象だって書いてあるんですね、うん、タカ素晴らしいと思ってですね、うん、成長してるわけですね。そんな中ベトナム北部にあるベトナムで一番美しいと言われている絶景スポットハロン湾に行くわけでございますけど、ここは穏やかな水面に大小2000もの島々が突き出していて独特の景観があってですね、1994年には世界遺産に登録されてるんですね。でタカはこの美しいこのハロン湾で夢地に思いを伝えようって決めるわけでございます、うん、でスタッフが気使ってあじゃあタカあの告白成功させてほしいからネットでなんかインターネットで調べるってあの俺たちのスマホでなく調べるって言ったら、うん、タカがそんなもん必要ないっすって言うんですよね、うん、要はもともとはスマホがないと何もできなかった自分だけでも試していくうちに相手を見つめてで自分のことだけを伝えるんじゃなくて相手のことを考えて過ごせばいいっていうのを夢珍からまた仲間から旅から分かったからもうネットなんて必要ないですっていうわけでございますね、うん、でタカが夢珍を呼び出すんです。でタカは言うわけですね、夢珍の第一印象は可愛くてふわふわした女の子だと、でも一緒に旅をして頑張り屋さんででも自分に自信がない女の子ってことに気づいたと、うん、そんな夢珍から僕はたくさんのものをもらったって今度は僕が夢珍に自信をあげたいって言ってですね、うん、タカはプレゼントを渡すんですね、うん、で何を渡すかっていうとベトナムの国家要は国の花であるハスの花なんですけどそのハスの花の花びら一枚一枚に夢珍のいいところを書いてるんですよ。あの可愛いとか頑張り屋さんとかで12枚の花びらに夢珍のいいところ素敵なところそして自分の思いというものを書いて最後告白をするわけでございますね、うん、夢珍の夢を日本でも僕は応援したいんだって夢珍のことが好きだから一緒にいたい一緒に日本に帰ってくださいって言ってはチケットを渡すわけでございます、うん、でその翌朝でございますね、うん、夢珍の要は運命の朝でございますね、うん、夢珍が歩いてきて首には米粒ネックレスをしてるんですよ。うおーと思ってですね、歩きながら米粒ネックレスしてるっていうところでテンションが、うん、バリ上がるわけですね。で、ゆめちんが言います、全文言います、まず本当にありがとう、昨日お話ししてくれた時は本当にタカが言ってくれる言葉の全部がすっごい嬉しくて、夢のために作ってくれた花束すごい可愛くて嬉しくて、花びらに書いてくれた一個一個の言葉がびっくりしたけど夢のためを思って作ってくれてんやなってすごく嬉しかったと。今まで生きてきた中で一番嬉しいプレゼントでした、うん、タカは夢とは本当に違うものを持ってるし一緒に行って新しい発見ばっかりで楽しくてなんか一緒に日本帰っても楽しく過ごせるんやろうなとか思ったりした。でもやっぱこの旅に来たからこそは本当に迷いなく好きって思える人と帰りたいし、タカへの気持ちはまだそこまでいけてなかったのかなっていうのがあって、だからタカとは一緒に日本には帰れないですってなるんですよね、うん、でゆめちんはチケットをタカ君に返して、うん、ラバゴンに戻るんですね。でタカ君はメンバーに別れを告げるんですね。デッパリンには特にお世話になったねって、相手のことをしっかり見て日本ではできなかったような恋をして日本に帰ってきてねデッパリンって言ってエールを送って、最後この旅に来てよかったと言って、うん、タカ君は2週間の有給休暇を終え、うん、日本に帰っていったわけでございますね、うん、っていうのが愛のり1カ国目ですね、うん、ぐっときますよね、うん、私はこのタカ君がすごく好きでですね、うん、頑張ったなと思うんですよね、うん、でもやっぱなかなか難しいですね、
うん、
この旅は本当に難しい、やっぱ内面全部さらけ出しますので、
そうですね、
うまくいかないときは本当にうまくいかない、
うん、
大変だっていう中で、ラバ軍は次の国へ進みます、
うん、
っていう次の国を紹介する前にでは一度ジングルを聴きください。
兵庫県ラジオネームアマシッツさんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ライブで可愛い可愛いって言われてるけど、お父さんにすれば高吉はもっと可愛いってメールしてくるのはやめてよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ワールドカップを楽しむのはいいけれど、勝敗の予想のためにタコを水槽で飼うのはやりすぎだよ。せーの、
の細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイということで、今回は相乗りについてお話しさせていただいておりますが、はい、タカじゃないタカ好きすぎて笠倉はタカだと思っちゃいましたけど、はい、笠倉くんはここまでどういうふうに見てますか？
そうですね、まあ、ネットとの関係性って面白かったですけど ね、 今そういう男の子いっぱいいると思うんですよ。なんか
あのね、口では男の子もこんなネットばっかなやつ情けないわって言ったりしますが、じゃあてめえはデートするときに食べログで店調べないのかよと思うんですよね。
そうなんですよ。
ちゃんとその場に歩いてって雰囲気の良さそうなとこを自分で入って、ここいいここ悪いと思って行ってるかって言ったら、そんな人相当少ないと思いますよ。
で
デートするときもデートスポットいいとこないかなってネットで調べると思うんですよね。
まとまってますもんね、デートスポットまとめみたいな
のが。実際にその場に行っていいとこ悪いとこをあらかじめ下見したりとか、そのために労力をかける人って実は今ほぼいないと思いますよ。そんな中でそれを克服して最後自分の言葉で告白をしたタカはすごいかっこいいと思うんですよね。で次の国はどこかというとミャンマーです。人口は5141万人、面積は68万平方キロメートル、日本の 1.8 倍ですね。首都はネピド、民族の7割はビルマ族、その他多くの少数民族というものがミャンマーの国にはたくさん、存在してるんですね。で言語はミャンマー語ですね。でヤンゴンを出発したラブワゴンは北へと向かっていきます。旅の資金は1日1人2000円ですね。ミャンマーっていうのは外貨獲得のためにですね、外国人の宿泊費っていうのがミャンマー人の倍取られたりするんですね。だからかなりこれは値段が大変なんですが、でヤンゴン中央駅の前で新メンバー合流します。これが私ですね。ここでシャイと合流して、世にも奇妙なメンバーということでメンバーを困らせるわけでございますね私は前日ヤンゴンに着きましたが、もう日本の時点で上野駅でもうスマートフォンを渡してしまってましたので、全く誰とも連絡を取らないままそのままヤンゴンについてですね、本当に、できるかなってハラハラしながら前日の夜を迎えていましたが、テレビをつけたらもちろんミャンマーの番組がやってる中でなんか NHK 的なのが入ってですね、それ何かと思ったら旅番組で、あの体操の佐藤博道お兄さんと歌の灰田翔子さんが旅をする番組やってるんですよね。でやっぱお母さんと一緒でずっと一緒だった2人ですが、普通の番組で旅をしてると博道お兄さんが灰田翔子お姉さんに結構きつく当たるんですよね。早く行こうぜ、何トロトロしてんだよみたいな、そんやっぱ相当天然なんでしょうね、灰田翔子お姉さんがね。でやっぱ長い付き合いがあるから、その関係性もあってですね、結構きつい言葉で言ってですね、なんかそれを見て、あ、ひろみちお兄さんもうこんな一面あんだと思って、眠りについたのが前日の夜で、翌朝、まあ、みんなで合流するわけですけども、やっぱみんなベトナムを越えてきてますから、しんどい生活をですね、その中で私中に入れるかなって心配したわけでございますが、あと心配してたのは食べ物ですね。ほとんどやっぱパクチーが入ってるので、私大丈夫かなと思ったらパクチーは美味しかったですね、好きだと思いました、ただやっぱり水とかも合わなかったのと、食べ物が全部油に使ってるんですね。だから、それが体に合わなくて、私は1週間で4キロ体重を落とすことになりますね。何を食べても全部出してしまうっていう中で、改めて関係性をですね確認してみますと、デッパリンとアスカちゃん2人の女の子はユウちゃんのことが好きだと、でタカを振ったユメチンはじゃあ誰が気になってるかっていうと、大阪人の鳩胸のことが気になってるってことがこれ分かるわけですね。なんかいつでも明るい鳩胸のことがゆめちんは気になってるんですね。でメンバーはミャンマーついたので民族衣装のロンジーというものを買うわけでございますが、ロンジーっていうのは筒状の長い布を腰に巻くだけって言ったって簡単なものなんですけど、私はこれが大好きなんですけども、いわゆるバスタオルをひゅって巻くようなものですね。で最初に行ったのがヤンゴンのシンボルとも言っていいでしょう、シュエダゴンパゴダというですね場所で、パゴダっていうのはお釈迦様の家とされていてですね、国中の本当に至るところに建てられてるんですね。その最大の聖地がシュエダゴンパゴダですね。ミャンマーは何といっても仏教が盛んで、国民の9割が仏教徒なんですね。でこのシュエダゴンパゴダにはですね、お釈迦様の髪の毛が祀られているんですね。建てられたのは2500年前で、いわゆる仏塔、仏の塔と書いて仏塔、それがパゴダですけども、シュエダゴンパゴダは8000枚以上の黄金のプレートで覆われていてですね、塔の先には76カラットのダイヤモンドが祀られていると。 でこれ面白いなと思ったんですけど、ミャンマーは占い好きな国なんですよね。で中でもこう曜日占いっていうのがメインになってるんです。八曜日占いって言って、何月生まれとか何年生まれとかじゃなくて、ミャンマーの人は何曜日に生まれたかで運勢を占うんです。だから神社とかにもその八曜日、要は8個の動物が祀られたりして、要は何曜日の動物は何、何曜日の動物は何ってあって、私は調べてもらったら火曜日生まれだったんですよね。で火曜日はライオンだったんですよね。でその曜日によって性格とかがこう、か、こうだよこうだよって分かれてるんですよ。だからそのシュエダゴンパゴダにも大きな仏塔の周りに8つの動物が祀られてて、そこに自分の年齢プラス1回水かけるんですよ。尺ですくって、だから私の場合は28歳プラス1で29回かけるって言って、でかけるときは右手でかけなきゃいけないって。それはなぜかっていうと、ミャンマーのトイレには紙がないんですね。でホースだけあるから、例えばじゃあうんちをした後にホースで水をかけながら手で拭うんですよ。それを拭うのは左手で拭うんですよね。だから左手は不浄のものとされていて、神様、仏様に、水をあげるときは右手でやるっていう、その説明をされた5分後に出っ張りは左手で水をあげてたんですね。さすがだな出っ張りと私は思いましたけど、最高だなと思いましたが、あと映像見てて面白いのはですね、ミャンマー人はほっぺたになんか白いおしろいみたいなのをつけてて、それは田中っていうもので、木の粉を使って作られた化粧品なんですよね。ファンデーション的な使用法なんですけども、顔全体に塗るっていうよりかはほっぺたとか鼻の頭やおでこに部分的に塗るって、丸く塗ったり、なんか木の葉の模様にしたりとかするんですけど、それで我々も田中買ってちょっとちょけて星とかにすると現地の人から冷たい目で見られるっていうのをお知らせしておきますね。この田中を塗ることで肌荒れとか日焼けを防いでくれるわけでございますが、ただ我々お金がない、とにかくホテルが高かったんでね。でそんな中でじゃあホテルのキッチン借りて自炊しようっつって、せっかくだからじゃあ別れて買い物しようって時に、ゆめちんは鳩胸と一緒に買い物するんですね。でその買い物も市場で買い物するんですけど、なんか黒い物体とかバッて市場であって、私も買い物してて、ね、何だろうと思って近づいたら肉に群がうハエなんですね。だからこの肉欲しいって言ったら、その売ってる人がこの肉をポンって叩くと黒い塊が赤い肉だってことに気づくんですよね。全部冷蔵庫とかないですよ。もう全部ハエがたかって、だから食う肉は全部その確実に全部ハエがたかってるやつを買うわけでございます。あと道端にはハエよけとかそういうのなくて、粘着テープが置いてあるんですよね。粘着テープを貼った段ボールが置いてあって、そこにハエが全部溜まってくる。だから真っ黒な段ボールがどんどんたくさんあって、それを溜まったら捨てるわけですけど、でも衛生面もなんもないですよね。だからあれに慣れたらもうそのラーメン屋で髪の毛入ってたって別にどうでもいいですよね。でレストランとか行って、それこそ山の中のレストランとかだと、ご飯がなんか五穀米みたいなちょっと赤みを指してるから、何かなと思ったらアリなんですよね。アリ、要はお釜の中にアリ入ってから、そのアリごと炊いたのを食べるんですね。そんなことできますか、でもするんですよね。なぜなら食べないと死んじゃいますからね。で、まあ、自炊するって言って、ゆめちゃんは鳩胸と買い物するんだけど、鳩胸は料理が上手なんですよね。で料理できるっていうところで、こう意外な一面にゆめちんはメロメロになるんですね。でより好きになっていった中で、その翌日インレイ湖っていう湖に行くんですけど、そのインレイ湖には15万人の少数民族が暮らしていて、その中でインダー族っていう民族のサンレンさん、ウーサンレンさんの家に泊めてもらったんだけど、そのインダー族っていうのは水の上に大きな家を建てて暮らしてるのよ。でその湖の水のところでトマトを育ててるのね。でそのトマトを育てているインダー族のウーサンレンさんの家で泊めてもらって、ミャンマーの人っていうのは本当に怒らないと。でそれはなぜかって聞いたら、子供の育て方に要因があって、ミャンマーの人も最初から怒らないって、本当に仏教が身に染みているから怒ったりしない。だから日本人のミャンマーの人と仕事をするときの注意事項としては、ミャンマーの人には絶対怒っちゃいけない、なぜなら怒られ慣れてない、だから怒られると何が起きてるのか分かんなくなっちゃう。ミャンマー人は怒らないっていうのがすごく特徴だよっていうのを教えてくれるんですけど、仏教の教えで功徳を積むっていうのがすごく大切になっていて、例えれば貯金のようなもので、良い行いをすることで来世良い人生が送ることができるよって子供の時は言われてるの。だから怒らない、怒るぐらいならば自分で怒りを抑えることっていうのも功徳の一つ、だから怒らないっていうのが身についてるわけですよね。 で、デッパリンがそれを聞いて、私は日本にいるとき何かを伝えたかったら、怒って怒りに任せて思いを伝えることっていうのがあったと。でも本当に怒んないって素敵なんだねって、うんうん、私もミャンマー人のように冷静に伝えられるようになりたいなっていうわけでございますね、うんうん、私このデッパリンの考えとても素敵だと思いますし、うん、またこのミャンマーの子供たちもとても素敵で、小学校に遊びに行かせてもらった時があって、でその中で私はムーアちゃんっていうね、小学6年生の女の子と喋ったんだけど、うん、そのムーアちゃんが、シャイはなんでここに来たのって言って、今その旅をしていて、ちょうど日本出て、ね、初めての中で今頑張って生活してるんだって言ったら、うん、ムーアがすごくシャイには頑張ってほしいって言って、なんか手帳かなんかあるって言われて手帳出したら、そこに絵を描いてくれるのね、うん、で要は男の子と女の子がまず立っていて、まあ、男はシャイで女の子はムーアなんだけど、でその真ん中に太陽を描いてくれて、うんうんうん、で太陽も顔があって、その太陽が右手でシャイの左手で、太陽の左手はムーアの右手と手をつないでるのね、で絵を描いてくれて、はいシャイって、あのこれを要はシャイは明日からもいろんな旅を続けていくわけだけども、あの太陽を通じてムーアとずっと手をつないでるわけだからねっつって、だから元気に頑張ってねって言って、そんなこと小6で言える、すごくあったかい心の持ち主だなと思って、それがムーアだけじゃなくてその子供たち全員すごくあったかい考えを持っていて、あなるほど仏教の教えっていうのがこうやって子供の心を育てていくんだなって、すごくあったかい笑顔で、本当に貧しい中で教室の環境とかはもう日本に比べちゃ本当にすごく劣悪だけども、子供たちが病気になったり風邪をひいたりした時に何を一番悔やむかって、学校に行けないことを悔やむんですね。例えば雨とか降って嵐になって学校休みってなったら、なんだよなんで今日学校休みなんだよってなる。日本の子たちは学校休みだって嬉しくきと思ったりするじゃないですか。教育ってそもそも無理やり受けさせられるもんじゃなくて、自分からこう知識を得ることの喜びを教えれる場所っていうのを私も見失っていたなと思ってですね、この勉強の姿勢だとどんどんすくすく身につくんじゃないかなと思って、素敵だなと思いましたね。そんな中アイドルに戻りましょうね。ゆめちんは夜ハトムネをある日呼び出すんですね、うん、でハトムネと二人きりで喋りたいってことで喋るわけですけども、したら部屋でスタッフさんとインタビューの中で、ゆめちんはやっぱハトムネのことが好きだなって言って、ハトムネはゆめちんが今のところダントツですねって話すわけですね、うん、来ましたよね。いよいよ二人が相思相愛になったわけですね、うん、そんな中だんだんその女性陣が体調を崩し始めるんですね、うん、何かっていうと、やっぱそれこそトイレの問題とか、お風呂もろくに入れない、うん、でずっとカメラに囲まれる生活でストレスが溜まっていくと、そんでもゆめちんは今日も頑張ろうって言って毎日頑張るんですね。ただだんだんハトムネとの中がマンネリ化してきちゃったので、うん、ちょっと距離を取る作戦を取るわけですね、うん、ちょっといつもみたいにラバーゴンでも隣に座るんじゃなくて、ちょっと離れてハトムネに私のことを思い出してもらおうって思うわけですが、うん、この距離を取る作戦のしてる時に、ハトムネがアスカのことが気になり始めるわけですね、モデルのね。でそんな日の夜に、フリータイムがあって、ナイトマーケットっていうのがアジアいろんなところであって、こういろんなものが売ってたりご飯食べられたりするわけですが、でまたツーショットってなるわけですね。でゆめちんは距離を置く作戦を取ってるから、ゆうちゃんを誘うんですね、キックボクさんの。でデッパリンはシャイと一緒に行動するんですね、うん、でアスカはハトムネとウェディングと3人で行く、うん、でそれぞれ楽しい時間を過ごすんですけど、で久しぶりにお酒をこう飲んだりしてね、ストレス解消になるわけですが、時間になってデッパリンと私がまず最初戻ったんですが、周りの人が戻ってないんですね、うん、で何かと思ったら、私たち以外の5人は途中で合流してお酒を飲んでたんですね、うん、で あそうかっつってスタッフさんに呼んできてって言われて、みんな呼び行ったら、今ちょうどすごく楽しくなってるんだって、うん、でだからもうちょっと飲むことはできないかって言うから、じゃあスタッフさんにそれ伝えて、なんかみんなもうちょっと飲みたいみたいですっつったら、ディレクターの永山様はちょっと不機嫌な感じだったんだけど、でもこれはただみんなが楽しいから飲んでるんじゃなくて、要はみんなからすればなかなか恋愛が発展してないと、なかなかうまくいかない中 でストレスも溜まってる中で、今すごくいい雰囲気、みんなで改めてこう相乗り来てこれからやっていこうっていう雰囲気に慣れてるから、ここで中を進めようと思ってみんなそこで食事してるわけです、うん、で結果40分の遅刻しちゃうんですよ、うん、 でもドライバーのミャンマー人のミオさん31歳全く怒らない、なぜならミャンマーの人は怒らないから、うん、でそれを見た永山さんっていうディレクターが怒るんですよね、うん、みんなやる気あるって、みんなで相談して決めた時間で明日長時間の移動もあるってもう言ったよねって、ドライバーのミオさんは明日朝からずっと運転するんだよって、ちょっと考えてほしいんだけどカメラマンさんだってずっと重たい機材を持って撮影してんだよって、お前たちは何しに来てんの、恋しに来てるんでしょって、うん、何しに来てんの、恋しに来てるんでしょって、私の中ではパワーワードなんだけどすげえなって思って言われて我々はシュンとするんですね。確かにあそうだったなって、うん、我々も別にただ楽しくて飲んでたんじゃないけれども、うん、もうちょっと周りのこと考えるべきだったなと思ってラバゴンに戻るんですね、うん、そしたらそのラバゴンの中でデッパリンがちょっとこれおかしくないって言い出すんですね、うん、で一人で永山さんに抗議しに行くんですよね、うん、で7人でいるのが今回楽しかったんだと、で私たちは勝手に自分が楽しくてやったんじゃなくて、その方がスタッフさん的にも本当に要はやらせとかが一切ないから、うん、何もなきゃ何もないで終わるんですよね、うんうんうん、でもそれじゃ困るっていうのもちょっと思って、うん、恋が進むと思っていたんだと、だから、うん、時間が守らなかったのは私たちが悪い、ただカメラマンさんがどうとか、うん、スタッフさんがどうとか、うん、重い機材がどうって言われたらそんな中じゃ絶対もう恋愛なんてできないよって、うん、その発言何なんですかって言って、うんうん、ちょっとお酒が入っていることもあって怒るわけでございますね、うん、でデッパには言うんです、スタッフさんたちは仕事で来ている、うん、私たちは仕事じゃない、ギャラも1円ももらってない、うん、プライベートで来ている、恋愛をしに来ている、うん、私が来た理由は真実の愛を見つけに来た、それだけだと、うん、撮影がどうこう言われたらもうどうしようもない、もう無理って、私はガチで恋愛しに来ているんだって言うんですね、うん、これを全部博多弁の怒号で言うわけですけども、うんうんうん、でそこに鳩宗チュンが言うわけですね、鳩宗が俺たちは愛乗りという番組に参加させてもらって、うん、仕事じゃないけど番組で来てるんだって、うん、カメラがあるっていうことはオーディションの時点でもう最初から分かってる、うん、普通の恋愛なんてそもそもが無理、うん、デッパリンの言ってるのは甘えてるっていうわけですね、うん、これ難しいもんで、私はどっちかというと鳩宗は真面目だからで会社員やってるからしっかりしてるんですけど、うん、私はなんかこう自由な職業やってるのもあって、自分で最初望んだことであってもうまくいかないことってたくさんあると思うんですね、うん、学校だって行きたい学校だと思って受験して受かったとしてもそこで嫌なことがあったり不登校になることももちろんあるわけじゃないですか、うん、だからそういう考えは私は持っていいんじゃないかなと思うんだけど、そこで鳩宗が甘えって言っちゃうんですね、うん、でさらに追い打ちをかけるようにゆうちゃん、キックボクサーデッパリンが好きなゆうちゃんもデッパリンに向かってデッパリンの考えは甘えだよって言っちゃうんですね。ショックでしょうね、好きな男の人から甘えって言われるの、うん、でデッパリンにとって甘えっていうのは結構キラーワードで、それがグッときちゃって鳩宗のことを殴るんですね、うん、これは日本で言うと殴るって言うとすごくきついワードに聞こえますが、うん、私はあのミャンマーにいてあの夜もうお腹も痛いし朦朧としてる中で、あ、殴ったかと思ったんですよね、うん、まあ、殴る、まあ、まあ、ダメなことだけどね、うん、で私はしかもあのそのナイトマーケット、トイレあるんだけど有料なんですよね、うん、でも私はもう分かってる、腹痛いから少なくともここに滞在中に5回はトイレ行くと思って、うん、でも恥ずかしいじゃん、女の子には義理してるの内緒にしてたから、うんうん、だからあの自分のお小遣いの中で、うん、あの受付の人に、うん、すまんがあの俺は日本から来たと、あの、うん、張さんっていう通訳の人と一緒にあのこう伝えてくれて、すまんが俺は日本から来ていて、うん、ただ日本人で、やばい食生活を送ってきたせいで、うん、今お腹を非常に壊していると、うん、で私はこの後おそらく10回ほどトイレに来る、うん、ただ手持ちがこれしかない、うん、トイレ3回分の値段を先に払うから、うん、今日私だけトイレ行き放題っていう風にしてもらえないかっていう張さんこれを通訳してくれって、そしたらトイレの目の前にいる女の人が親指立ててグーっつって、いつでも用を足してくれ、
交渉成立と、
ありがとうねっつって握手をして、やっぱマジ優しい、
そんなやり取りがあったんですね。
そんなやり取りをして、で私はそのデッパリンが怒ってる間も何回もトイレに行ってですね、うん、でもだんだんそのデッパリンはスタッフさんと喋って、でもその間に女の子たちもだんだんパニック状態になってきちゃって、うん、アスカちゃんってモデルの女の子が過呼吸になるんですね、うんうん、でこれ過呼吸だと思って、うん、私もアスカちゃんぐらい年齢の時に過呼吸になったことがあったので、うん、あれ過呼吸って要は呼吸がうまくできなくなるんですよね、うん、でよりそう呼吸がうまくできないっていう考えになればなるほどできなくなるから、うん、私の顔を見てくださいっていうのね、うんうんうん、私の母親譲りの大きな目を見てくださいっていうのが番組の中ですごい笑われるっていうですね、恥ずかしさしかないですね、はい、私は良かれと思ってやってるんですけどね、うんうんうん、必死にやったんですけどそんなに笑われるんだと思って、はい、未だに道端でそれが母親人の大きな目ですねとか言われて恥ずかしくてしょうがないですよね でホテルに戻るんですね、はい、もう結局予定より3時間遅れぐらいで帰って、うん、でデッパリの心の状態とか女の子の状態もあるから翌日の予定全部キャンセルして、うん、で翌日デッパリは鳩宗そしてゆうちゃんでそれぞれ謝るんですね、うん、でゆうちゃんと鳩宗も謝って、うん、でいろいろあったけどみんなで一致団結して頑張ろうっていうわけでございますよね、うん、これちょっと待って全然終わんない。
僕今日、ね、資料の数が
あれ今日で、ね、全然僕、シンガポールまで行くはずだったけど終わんないよ。
すごい数ですよこの資料。
あ、そうなんだ。だから 今どうなってるかっていうと、はい、いろいろあったけれども、うん、このみんなの中で一致団結し直して、うんうんうん、友情だったりこう団結心っていうのを芽生えて、でデッパリンはゆうちゃんのことが好きなまま、うん、で鳩宗はゆめちんが気になっている、でもアスカもちょっと気になってはいるけども、うんうんうん、でゆめちんは鳩宗にベタ惚れ、っていう状態ですね、うんうん、続きは来週になります。申し訳ない。ではちょっと一曲お聴きください。野月ひろとで、どこか遠くの知らない街で。
すべての時も今そこにあったくらいすぐ Alright 思い出せるのさ、巡る季節の忙しさも君の下手くそな優しさも思い出す必要がないくらい Alright 胸に刻まれてる悲しみが夜を貫いて俺の横にそっと立ってるよ。どこか遠くの知らない街であなたが元気でやってることを僕は知っている。だから僕は無敵さ、いつの日もそいつまでもあどけなかった君を思い出して空を見る。風が頬を通り過ぎたら急に寂しくなってしまうよ。星一つ見えやしない空ムーンライト俺を見下ろしてた。空を見てあの時つぶやいた君の言葉はもう忘れたよ。遠くの知らない街へ行きたいな、誰も知らないとこへ行ってみたいんだ。そして息をするのも忘れるくらいにそいつまでも叶わなかった夢を追いかけて走る走る。 さ、いつの日もスイーツまでもあどけなかった君を思い出して、空を見るどこか遠くの知らない街へ生きてな、誰も知らないところにさ、そして夕日沈めて、いつまでもそいつまでもあどけなかった君を思い出して、空を見る、
北海道ラジオネームたけしエイズグッタイミン、参加いただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、うちの軽自動車にマジックでラブワゴンって書いて走るのやめておくれよ。せーの、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
つれづれなるままにアコラジライフ。つれづれなるままにアコラジライフ。このコーナーはアコラジっ子の皆様の日々の生活から生まれたメールを読んでいくコーナーです。風倉、
はい、
ちょっとここまでジュビャーっと喋りましたので、はい、ゆったりですね。せっかくお便りいただいておりますので読ませていただきましょう。
はい、
1つ目、こちら静岡県ラジオネームハングリーウーブさんからいただきました。シャイ氏、笠倉氏、シャイシャイ、
はい、
久しぶりだね。いいですね。シャイ氏、笠倉氏、シャイシャイ
シャイ。
今週のテーマのシャイあのねですが、そう、今週のメッセージテーマはシャイあのねという形で、だから何でもいいから送ってきてね、ということでございません。
はい、
シャイ氏が春日さんというパートナーを探している旅の間に、我が家には小さな命が宿りました。10月出産予定です。ご妊娠されたんですね。適度に子供がラジオ好きになるように英才教育を施したいと思っています。それではといただきましょう。おめでとう、
おめでとうございます。
そうでしたか、10月出産予定ですか、うん、ってなりますと笠倉の2人目の娘の学年は1個違いということになりますか。
そうですね。
そうですか、うん、子供が生まれるっていうのを最近すごくよく聞くんですよね、うん、アコラジックの方やライブ来てくださるお客様で、ね、それだけで幸せになりますよね、うん、家族が増えるっていうのでね。子供にラジオ聞かす、何聞かせればいいかな。子供が聞いて楽しいラジオってなんだろうね。そう思うとあんま子供向けラジオってないんだね。
子供向けはそうですね、確かに。
今ハッとした、なんで子供向けのラジオってないんだろうね。
あ、でもあの夏休みとかになると子供電話相談室みたいなのはありますね。なんか科学の観点からとか多いですけどね、
う
ん
う
ん、
そっか、確かに。それはそうだね。
そういうとそれ以外のコンテンツはなかなかないかもしれないです。
決まって何曜日の何時を子供向けのってあってもいいよね。
そうですね、NHK ラジオとかでね、なんか
そうだね、
あってもいいかもしれないです、ね、
そうだね。なるほどね。でもおめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、すくすく生まれてくることを願っております。続きましてこちら高知県ラジオネーム猿人間さんからいただきました。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、
こんにちは、こんばんは。
昨日はコンビニでチョコミントのアイスを買って食べました。笠倉も好きですね。
好きです、はい。
ただ甘くて美味しいだけではなく、その爽やかさがこの季節に合っているなと思いました。またこの頃はお店に並ぶチョコミントの商品が多くなったように感じます。いろいろと試せるのが楽しいです。ああ、チョコミントって夏だけですか。
夏が多いですね。
ああ、そうですか、
はい。
細見さん、笠倉さんの最近気に入っているアイスがあれば教えていただきたいです。笠倉どうでしょう。
僕はそれこそガリガリ君チョコミント味を最近食べました。
ガリガリ君チョコミント味ってのがあるの
が出てるみたい で僕がチョコミント好きっていうのがあの嫁さんが知ってたので、うんうん、買ってきてくれて、でまあ、ガリガリ君ってそもそももう爽快感があるじゃないですか。あのガリガリで
シャーベット
の、うん、 あのまんまなんですよね。で、それのチョコミントなんで、さらに爽快感。
それこそあのソーダ味みたいな歯ごたえというか、
そうです、はい、
のチョコミント味。
チョコミント味なんで、
美味しいの。
美味しいです。
皮ですって、はい、ぜひサロニーさん食べてみてください。はい、続きましてこちら富山県散歩の子さんからいただきました。女性の方ですね。細身のシャイボーイさん、はじめまして。はじめまして、うん、やっぱあの細身のシャイボーイさんって言われてるから笠倉がうんで済ましましたね。
はい、はい、はい、
こいつどんな反応するのかなと思ってちょっと見てましたけど、はじめましてって言ったらお前には言ってないよって思った
けど、いやそう、
無視するのも冷たいですからね。
いきなりはじめましてっていうのも何かな。
いやでもいいんじゃない、今度は笠倉も読んでねってちょっと言っときな、
は
い、
今度は笠倉も読んでね。
あ、今度はきっと送ってくれるよ、うん。私はシャイボーイさんのことを相乗りで知りました。ありがとう。相乗りを見て一番心に残ったのがシャイボーイさんが春日さんをずっと追いかけるシーンでした。これはね、うん、また大沢さんが分かるように来週喋らない
そうですね。
番組を見終わってからはシャイボーイさんのことが気になりアコラジを聞き始めました。嬉しいですね、うん。初めは最新回から順に聞いていましたが、一番初めから聞いてみたいと思うくらい面白くて第0回から聞くことにしまして、素晴らしいですね。今はやっと第17回を聞いています。これは大変だぜ160回。かっこジャーギジョージさんが2014年8月いっぱいで辞めさせられそうになった回はドキッとしましたが、今を知っているので面白く聞けました。そうね、実はラジオにメールを送るのは初めてで、アコラジの初期の頃から聞いて、他のアコラジっ子さんの皆さんと一緒にラジオ投稿がうまくなっていければな、もっと早くアコラジに出会いたかったなと思うばかりです。最後になりますがシャイさんのことを応援しています。ライブも頑張っていけるようにします。これからも頑張ってくださいといただきました。散歩の子さん、ありがとう、
ありがとうございます。
嬉しいですね。メールは別にうまいとか下手とかないわけでございますね、うん。例えば件名だったりとかラジオネームだったりとか、うん、書く場所とか別にどこでもよくてですね、うん、なんなら私のホームページのアコラジのページにこうやって書いてたらいいんじゃないですかっていう例なども載ってますのでですね、うん、まあそれを見てもいいですし、何も気にせずこうやって送ってくれるのはすごく嬉しいですね、うん。ぜひ頑張って最新回までたどり着いてほしいです ね。お待ちしております。続きましてこちら北海道のまーちゃんさんからいただきました。シャイさん、はじめまして。はじめまして、はい、いつも通勤中に楽しく聞いています。ありがとう、はい。実はシャイさん、あのね、最近気づいて嬉しかったことなんですが、私とシャイさんが同じ誕生日でした。シャイさんが生まれた5年後に私が生まれました。なんだか親近感が湧きました。シャイさんの誕生日絶対に忘れないので、勝手にこれから毎年お祝いさせてもらいますね、という激カワなメールが。
激カワな、
あの、私もやっぱりあのラジオを4年ほどやってですね、ついついあのアマシットさんからのメールが普通になってしまいます、はい、アマシットさん的なですね、山田さん号とかですね、
はいはい、
やっぱそっち、やっぱこうやって心がなんかこう均等性が保たれるというかですね、いろんなメールが来ると幸せですよね、
はい。
これが普通だよねってなりますよね。
そうですね、まず、はい、普通はそうですね、スタンダードはもうこれです。
我々の悪い癖でやっぱ長い間どんどんラジオを聞いていくと、はい、どんどんコアな深夜ラジオなどを聞いていったりとかですね、
はい、
するとそこから抜けられなくなったりしますが、普通はこれですね。そ
う
です、
これに物足りなさを感じてしまうのがおかしいってことですよね。これが普通、ね、
いや僕は物足りなさなんて感じてませんよ何をおっしゃってるんですか、引っ叩きますよ
失礼しました。
まーちゃんからいただいて、
ね、
君は北海道のまーちゃんからのこのメールを物足りないと思ったんですか。いや
そんなこと、
そんなことないですね、はい、ありがとう、まーちゃん、は
い、
またメール待ってますね、
ありがとうございます、
はい。続きまして、しかし続きますね、これも素敵ですよ、ペンネームくめくめちゃん、女の子から出てきます ね、はい、ですね。シャイ、あのね、私今年中に結婚する予定なんだ。相手は7歳年上で29歳だよ、うん、シャイより年上だね、多分同い年だと思いますけどね、うん。ちなみに私は22歳だよ。出会った時は彼が26歳で私が19歳。どこで出会ったかというと、友達と江ノ島に海水浴をしに行った時に出会いました。簡単に言うとナンパです。どっちからなんだろうね、
うん。
そんな出会いだから周りからは大丈夫なのと心配されましたが、彼は遊ぶようなタイプでもなく、とっても誠実な方です。シャイみたいに一途で優しい。あと春日さんとのこと早くアコラジで教えてください。聞きたくてうずうずします。シャイ大好きっていうですね、素晴らしいメールが来ておりましたね、
はいはい。
夢を見ているようですね。
そうですね、
この教授1年で本当にさまざまなことが変わりましたね、
はい、幸せのメールですね、
はい、春日さんのことを早くアコラジで教えてください、うん、春日さんの豆知識としてはですね、本当にあの綺麗好きで、うん、棚や物とか全て綺麗にするんですけど、うん、なぜか知りませんがコンタクトをつけてるんですけど、ワンデーのね、そこら辺に捨てるんですよね。
そこら辺ですか。
ペッてするの。だからなんか掃除機かけようと思ったりとか、うん、なんか寝て起きてふっと枕元見たらなんかカチカチのなんか透明なものがあるから、なんだと思ったらコンタクトだったりするんですね。綺麗好きなのにコンタクト、
そこだけは
別に。でもそれをこの間美容師さんとその話したら、はい、私もその気持ちわかる。もしかしたら女性はあるあるかもしれない。っていうのが春日さん情報です。満足していただきましたか、くめくめちゃん。
ピンポイントだね。
ありがとうございます。このくめくめちゃんのメールでいいのはですね、件名にですね、ラジオにメール送るの初めてでシステムよく分かりませんが、これで合ってますか、かっこ笑いって書いてあります。この件名は初めてですね。合ってます。ありがとうございます。ますね、はい、ありがとう、くめくめちゃん。続きましてこちら、静岡県ラジオネームみかんぬハイボールさん、男性の方からいただきました。シャイシャイ、はい、初めてお便りします。ありがとうございます。東京で一人離れて暮らしている娘にネットフリックスというものを教えてもらい、毎週相乗りの情報を娘と交換していました、うん、私シャイやばいよ、娘まだ見てないなんて情報交換をしながら親子で相乗りを見て楽しんでました。素晴らしいですね。うん、親子で恋愛番組見れるってすごいですよね、春日さんとの恋愛成就、親子で涙し喜びました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。そんな中、私は細見さんのアコラジにとても興味を持ち、遅ればせながら第0回から聞き始め、現在112回を聞こえたところです
、うん、すごい。
みんな頑張ってごめんね、苦労かけてね。そんなシャイさんにもし可能であれば一つお願いがあります。私は土日が仕事が忙しく、なかなか東京でのライブにお伺いすることができないのですが、運よく6月19日火曜日名古屋シネマスコーレのライブに行けることになり、チケットも予約いたしました、うん、私はシャイさんの曲の中で21通の手紙という曲が本当に好きで、シャイさんのライブ音源でねえどうしてってさという歌詞の、心を込めた熱唱にぐっと来てしまっています。もし可能でしたら名古屋シネマスコーレでのライブで21通の手紙を歌ってもらえないでしょうか。なかなか難しいリクエストだと承知しておりますが、もし願いが叶えばすごく嬉しいです。これからも活躍楽しみにしてます。長文乱文お許しくださいといただきましたが、
うん、
なるほどねと、
うん、
このメールいただきましてですね、歌ってきました。
お
ということで、ねえどうしてってさの部分をお聞きください。
恋の終わりを告げる手紙に悲しくてさ、ねえどうしてさ、
言ってますね。これが、ねえどうしてってさですね、ちょっとトゥーマッチなくらいやりすぎてますね。ねえどうしてってさ、
刺さりますよ。
うん、思ってる、そんなこと。
いや、好きなんですよ。
あ、そうなの、
はい、
あ、そうなの、
ここがで一番うってこう、あ、
そうなの、
胸に刺さるんですよ。
あ、そうなんだ、私は、あ、そうなんだ、よろしいですよね。だから
分かります、す
ごい。これ歌ってですね、はい、で俺しかもこの娘さんとライブ来てくださるってことになってて、うんうん、でライブ終わった後私のとこ来てくれてですね、うん、でお話ししたら娘さんが盲腸にかかってしまって、で入院してるってことでお父さん一人で来てくださったんですね。本当早く良くなってほしいと思いながら、うん、だからなかなかお父さんは、ね、土日が忙しいってことなんですけど、娘さん、ね、娘さんだから東京で暮らしてますから、いつか多分ライブ来てくださるってことですね、うん、今からああいうの楽しみにしてますので、うん、早く良くなってくださいね。そしてみかんのハイボールさんもありがとうございました。続きましてこちら、栃木県ラジオネーム山田三号さんからいただきました。細見さん、皆さん、シャイシャイ、
シャイ、
ね、メールの細見さんの見が見物の見、見るという字になっているのでちょっと不機嫌ですけども今回のメールテーマ、あなたの一番長い指を教えてですが、僕は中指です。皆さんはどの指が一番長いですかといただきました。何を聞き間違えたんですかね。今回のテーマはシャイあのねですけどね、 あ、こちら直してくれてますかね、栃木県ラジオネーム山田さん号さん、同じ方からいただいてますね。細見さん、皆さんシャイシャ シャイ、まあ、細見さんの身が見物の件になってるんでちょっとイラッとはしてますけどもね。さて今回のメールテーマ、変なポーズでメールを送ってみようですが、やってみました。あ、これ送ってくれたんですね。多分なんかグニャーっとした鶴のポーズみたいなので、それでは季節の変わり目なので、くれぐれもお体などを壊さぬよう栄養のある食事をとり、寒暖差があるとはいえたまには外で体を動かし、また気の合う仲間と集まるなどして心身ともに健康に過ごせると良いですね。あと楽してお金も稼げると最高ですね。以上失礼しました。続きましてこちら、茨城県のラジオネーム空飛ぶ牛タンさんからいただきました。シャイさん、笠倉さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
そしてシャイさん、お帰りなさい。ありがとう。ラジオネーム空飛ぶ牛タンと申します。久しぶりのポッドキャストを楽しませていただきました。前回の160回ですか ね。さてメールテーマ、シャイあのねですが、私の身の回りで起きたシャイさんに聞いてほしい大きな変化があります。この春長く住んでいた関東から愛知への転勤が決まったことです。もともとメーカーの研究開発職をしていたのですが、この度新部署の設立メンバーとして技術営業の仕事を行うこととなりました。新部署のメンバーは私以外のメンバーは元から愛知におり、私だけが関東から合流し、知っている人もほとんどいない状態です。なので今私は新しい仕事、新しい土地、新しい環境に不安でいっぱいです。シャイさんは今回相乗りで全く新しい環境に身を投じたわけですが、その時に不安はありませんでしたか？またもしあったら、その不安とどう向き合って解決していったのか教えていただけると嬉しいです。これからもアコラジ楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます、うん、どう思います？こんなことあんだね。やっぱ、まあ、だから転勤だよね、うん、大きな会社なんでしょうね、うん、で、茨城から愛知に行くっていうことで、うん、これシャイさんは相乗りで新しい環境に身を投じたと言いますが、私はまあその行くって決めたからもうやるっきゃないやって言ってがむしゃらにやっただけですけど、うん、これ唯一ちょっと思うのはね、あの要はメールにある私以外のメンバー元から愛知に降りてたでしょ、
うん、
だからその点をちょっと共感できるのは、私もそのメンバーに行った時に私以外は全員、もう旅をしてたんですね、うん、でその仲間のタカ君との別れとかも経験してこう固まってるわけですよね、うん、だからその子に入っていくっていう点ではこの空飛ぶ牛タンさんと同じ立場だったと思うんですけどね、うん、私も最初悩んで、うん、思った以上にこれ入る余地ないなと思ってですね、うん、どうしようかなどうしようかなと思って、で過ごしていった時にある数日した時にですね、3日目か4日目か忘れましたが、みんなで温泉に入ろうっていうことがあって、うんうん、温泉って言ってもそのもうミャンマーの広い田舎の中にポツンと急になんかコンクリでできたプールみたいのがあって、うん、そこに要は天然温泉があるんですね、うん、でそこに入っていいってなって、で男女女湯男湯とかないの、もう普通に外だから建物なくて、
うん、
着替えるとこだけは建物があるんですけど、うん、でも全然洗ってもないから、もうそのコンクリなんかもう完全に苔みたいにぬるぬるですけども、うん、で女の子キャーとか言いながら水着で入るんですよね。で男はパンツで入ったんですよ、うん、その時水着持ってなくて、うん、でパンツで入って、でみんなで、まあ、でもお風呂はあったかいねみたいな話してる時に、やっぱ男子がやっぱちょけてですね、うん、ケツを出し始めたんですね。鳩胸が最初だと思いますね。あいつはすぐケツを出しますけど、鳩胸がケツを出して、でゆうちゃんがケツ出し、でウェディングもケツ出すんですね、
うん、
でなんかこうヘリのとこによっかかってケツ出して、女の子はキャーっていうみたいな、うん、でアスカちゃん、デッパリンはそういうの好きなんだけど、うん、アスカちゃんはそういうの好きじゃないのよね、
うんうん、
でゆめちんちゃんはなんならちょっと好きなんじゃないかと思うけど分かんないね、うん、でアスカちゃん本当に嫌がって、うん、もうやめてよっつって、男子っつって、うん、そんなことしないでよバカじゃないの、うん、っつって、もちろんカメラとか全部回ってんだよ、
うん、
でしかもそのお尻出してる人と同じお風呂入るのやだっつって、うん、シャイを見てよっつって、うん、シャイはやっぱいい人だから全然そんなことしないじゃんね、シャイこんな人たちやだよねって言われて、私はここだなと思ったわけですね。でお湯はなんか濁ってるんですよ、だから分かんないわけですね。で私は今この時やらなければいけないと思ってですね、 相当お湯の中でパンツを脱ぎですね、はい、でも濁ってるから分かんないわけですね、うん、で大きな声でそのディレクターのそれこそ永山様に、うん、飛鳥さんの言う通りだと、こんな女性もいるところで脱ぐやつら本当信じらんないっつって、うん、僕ちょっともう気分悪いんで先に上がらせてもらっていいですかっつってザバーってお湯から立ったらフルチンっていうですね、
うん、完璧な振り落ちが、
完璧な振り落ちをしてですね、それの日の夜男子メンバーと打ち解けたんやるねっつって、女性から嫌われましたけど、諸刃の剣でしたね。でも、まあ、要は一個こう踏み込む時あると思いますね、うん、後から来たとか自分はよそ者だからとか、うん、他にみんなの絆があるからとか思わずに一歩クッて踏み込む瞬間があっていいと思いますね、うん、それさえすればきっとうまくいくんじゃないかなって私はなんとなく思いました、うん、これメールいただいてるのは1ヶ月前にはなりますが、どうなりましたかね。ぜひまたメールいただければと思います。空飛ぶ球団さん頑張ってください。続きましてこちら、ラジオネームが岡山県のスイカの名産地さんからいただきました。はじめまして。
はじめまして。
私は岡山県のスイカの名産地と申します。シャイさんに一言お礼を言いたくてメールを送らせていただきました。ありがとうございます。私は今年の4月に仕事の激務がたたって急に体調を崩し寝込んでしまいました。その間何もすることがなく、たまたまネットフリックスで見た相乗りでシャイさんのことを知りました。早速ポッドキャストで聞いてみるととても面白くてすぐにハマってしまいました。嬉しいですよね、うん、復調するまでに1ヶ月もかかってしまい、毎日不安な日々でしたが、アコラジがあったおかげで日々耳元で友達に励まされているような気持ちになり乗り越えることができました。相乗りでも一途なシャイさんに好印象を抱いていましたが、アコラジから伝わる真面目で夢に向かってまっすぐ突き進んでいる姿にとても感動し、自分もまた頑張ろうと気力が湧いてきました。今まで自分は心が折れてしまうと塞ぎ込みがちになり、過去に引きこもりになってしまったこともあったのですが、アコラジの皆さんの力でそうならずに済みました。ラジオは朝の情報番組しか今まで聞いたことはなかったのですが、こういった楽しい番組もあるんだなと初めて知りました。人の心に寄り添うラジオ作りをこれからも応援しております。ラジオが再開したらコーナーにネタ投稿もしてみたいと思っています。読んでくれてありがとうございましたといただきました。嬉しいですね、うん、アコラジは非常にいいラジオ番組だと私も思いますね。っていうのはアコラジっ子の人たちのこうそれこそ結婚したり、恋人ができたり、またそれこそ会社で昇進したとかですね、いろんなことがこうアーカイブとして残ってるので、うん、いろんな移り変わりをしていることができますね、うん、そしてアコラジオールスターズに関しては私はですね、とにかく自信を持っているわけですね。素晴らしい人を皆さんに紹介できているっていう自負がありますので、アコラジというラジオ番組は、まあ、パーソナリティは要は最初素人なわけですけども、アコラジっ子の人たちとアコラジオールスターズに関してはですね、私は本当に自信を持っていいラジオだと思って作ってますね。あとこういう言葉があると私自身がすごく嬉しいですね。ラジオを作っていて面白い、うん、嬉しいと思いますし、やっていてよかったなと思うわけですね。このあと来週紹介することになりますが、ミャンマーで吉岡先生という日本人医師の話をすることになります。その先生から聞いた言葉で、人を愛するマックスは自分を愛するマックスだって言うんですね。自分のことを好きじゃないと人のことも愛せないよって言葉ですね。それはなぜかというと、人は自分自身のことをどういう人間かっていうのは自分では見ることができないと。人が例えば鏡で自分を見るように、自分自身の本当の姿というものを見るには、相手から何かを言われた言葉で認識するんだと、うん、例えば笠倉が僕に、シャイさんは本当にイケメンですね、シャイさんは本当に優しい人ですね、シャイさんは本当に素敵で、かっこよくて、まあ、ちょっと自分を褒める言葉が無理やりでも出てこなくなってしまいましたが、なんかこう要は素敵ですねとか言うとですね、うん、それを受けた私が、あ、私ってそういう人間なんだなって思うと、でそれで自分のことを認めて、要は愛すと、そうするとだんだん
うん、そう言ってもらえて嬉しい、もっと人のために何かしてあげたい、させてもらいたいと思って人にも優しくすると。ということは自分の心がすさんでしまっていると相手にも優しくできないと、うん、だからどんどん悪循環になっててしまう。人も愛せないし自分も愛されないから嫌い、うん、じゃなくてまず自分のことを愛してあげて、そうするとだんだん人のことも愛せるようになる。で人から褒められる、そうすると自分を愛せるようになるっていう、うん、そっちのギアになるとどんどん幸せになっていくわけですね。それを私はこの年になるまで気づけませんでしたけども、あの吉岡先生は旅の中で番組では言ってませんが、あのみんなには才能があるよって、あの僕と出会えたんだからって言うんですよね。本当に素晴らしい言葉だと思いますし、吉岡先生については2時間たっぷりと来週以降になるとは思いますが、ジャパンハードという団体のこともですね、私は帰ってきてから吉岡先生の本すべて読みましたが、すごい、もう本当に紹介したいことだらけなんだけども、30歳の時から海外に出て、今ミャンマーだったりカンボジアで医療活動するんだけど、1円もお金もらってないんですよ。すべてをその子どもたちのためのに働くんですよ。それはなぜかって、どうしても今人の価値をお金で見てしまいますね。この人はいくら稼いでいる、たくさん稼いでるから素晴らしい、この人はお金を稼いでないからダメだって、どうしてもそのお金中心で人のことを評価してしまいますが、それはどうしてもなんか、なんでそんな風に人間がなってしまったのか知りませんが、そうじゃなくて自分の思ってる美しいことをしたいって言って吉岡先生は自分の意思として働くんですよね。でその考えに共感して先生のもとにはたくさんのボランティアが日本からも来てるんですよね。そのボランティアも1円もお金もらわずに、なんなら1年で170万払ってきてるんですよ。要はそこの宿泊費だったり、あと飛行機代とか全部含めてですね。でも美しく生きたい、自分にやりがい、生きがいというものを感じたいっていう人たちが増えてて、そういう生き方ってすごいよなっていう話はまた今度したいと思いますが、私にとってはですね、こうやってスイカの名産地さんが、正直その最初ラジオ作り始めた時なんていうのはがむしゃらで、本当に何も考えずに風倉君とアコラジックと二人三脚でやってましたが、それがこうやって今寝込んでしまって、でも立ち上がりたいっていう時にやっぱ、ラジオっていうのは非常にですね、あの目つぶってても聞けますのでね、でアコラジオールスターズやアコラジッコから親近感を得て1ヶ月経って元気になって今こうやってメールをくださるっていうですね、そのメールを受けて私は今幸せですね、でこの幸せな気持ちを今度はアコラジッコに届けなきゃいけないってわけですね、とても素敵なことだと思いますね。ありがとうございます。続きましてこちら、ラジオネーム、ひらがな一文字よさんがですね、女性ですね。最近赤ちゃんが生まれて、居住地から1時間半ぐらいの実家に里帰り中です、旦那は友達が多くて仕事も頑張ってくれてイケメンで優しくて私はすごく幸せです、でも私はどうしても落ち込んでしまうことがあり育児に集中ができません。ふとした時に悲しくなってきて旦那を怒ってしまいます。今まで私は保守的な恋愛しかしたことがなく、自分から何度か告白して付き合ってもらったのは今の旦那が初めてです。何かをされたわけではなく、思いが通じて付き合えて結婚できて幸せなはずなのに、自分に自信がなくてどんどん傷ついてしまいます。旦那が自分と結婚して、要は多分旦那が自分なんかと結婚して旦那の趣味の悪さに絶望してしまうこともあります。自分が自分なのに全く分かりません、悲しいですといただきました。なるほどね。要は赤ちゃんが生まれて今はその実家、多分このラジオネーム予算の方だと思うんだけども、で里帰りしてラジオとか聞いてくださってるんでしょうね、あのこれは私は読んでいてなるほどなと思ったのは、要は旦那さんに何か問題があるとかじゃないですね。旦那さんも自分のことを愛してくれていると、で子供ができた、で私は幸せなはずなのに自分自身がわからない、悲しいとおっしゃってるんですね。だからこれもおそらく私が思うのは、いろんな人に愛をあげてると思うんですね。それこそ赤ちゃんが生まれて赤ちゃんに対して愛を伝えていたり、素敵な旦那さん、私と結婚してくれてありがとうで一途で素敵な人で愛を伝えてると思うんですけど、多分一生懸命なんですよね、ラジオネームヨさんは。だから自分のことを愛すことが二の次になってる気がしますね、だから自分のことを伝えないから人に愛をあげっぱなしだからどんどん空っぽになっていきますよね。空っぽになると自分自身が何か分かんなくなって、自分なんか自分なんか自分なんかと結婚した旦那すら趣味が悪い、マイナスに見えてしまうではなくてですね、私が思うのはまず自分を褒めてあげることですね。赤ちゃんっていう素敵な生命と今一緒にいられることに感謝と、でおそらくご両親とも仲がいいからこうやって実家に帰ることもできるわけですね、で旦那さんも自分のこと愛してくれてるって、でもその愛してくれてるのはなぜかっていうと、ラジオネームヨさんが素敵だからですね。愛される自分っ って素晴らしい、うん、自分って素敵だな、生まれてきて人生って楽しいなって、自分好き自分好きっていう気持ちを高めていけば、よりあとはその旦那さんの一つ一つにもっと嬉しいと思えばいいと思いますね。その素敵な人が自分といるってことは、自分は価値のある人間なんだって、自分は素晴らしいんだって思えば、だんだんとこうやって自分に自信がなくて傷ついてしまうってこともなくてですね、いい方にギアがチェンジする気がしますので、まずは日々の一つ一つにありがたさだったりとか、あと私なんかと考えず、私って素晴らしいんだって、人生って素晴らしいんだって思ってみると楽しくなるんじゃないでしょうか。ようさん、これからも一緒に頑張っていきましょうね。たくさんメール来て嬉しいですね。続きましてこちら、ラジオネーム、こちら群馬県のお腹は常に下り気味さんからいただきました。私もですよ、シャイさん、あのね、今回僕は人生で初めてラジオへメールを打っています。僕はこの1年人生の大きなイベントを猛ダッシュで駆け抜けております。昨年2月に今の奥さんと出会って、3月からお付き合い、そして結婚、今は子供を授かって今年の5月に誕生しました。おめでとうございます。今年の2月に、相乗りでシャイさんのことを知りました。番組でシャイさんは面白おかしくラジオのことを取り上げられながら紹介されていて、僕は大変興味を持ちました。なぜなら僕は普段車を運転している時に FM ラジオを聞くのが好きだと。で、自主制作のラジオっていうものにすごく強く心を惹かれました。現在第43回まで拝聴させていただきましたが、番組がとても面白いと思います。前日の通り、この1年で僕は女性と付き合って結婚して子育てといろんなイベントが向かいましたが、それに加えてもう一つ大きなイベントが起こりました。それは自分の夢を持つことができたということです。シャイさんを知ってラジオと出会って楽曲に触れて目標ができました。これから子供が中心の生活になり、自分のことなんてきっと二の次三の次になりますが、だからといって自分の全てを捨てる必要もないなと思いました。むしろ自分の好きなことや夢に向かって取り組む姿を子供に見せることで、夢を持って生きることの素晴らしさを伝えられたらと考えています。うまくまとめることができていませんが、最後に僕の夢を聞いてください。シャイさん、あのね、僕の夢はシャイさんみたいに誰かに夢を与えられるようなお父さんになることだよ。長文、多文、失礼しました。これからの活躍を応援しております。いただきました。そうですか。私、なんかその、はあ、やっぱ子供ができるといろいろ考え変わるんですか。
まあそうですね、変わるっていうのと、やっぱり何かに夢中になっている姿みたいなものってやっぱり美しいと思いますね。
だ
このメールを聞いてて思ったの
は、はあ、そうですか。なんか私、その人に夢を与えるっていうのは別に目標でやってませんけども、うん、まあ、それに付属してこうなんかいろいろ感じてくれたりとか、うん、アコラジオールスターズだったらアコラジックのメールが感じてもらえるっていうのは私にとってももちろんそれも嬉しいことでございますけども、この子供中心の生活になり、自分のことなんてきっと二の次三の次になるかもしれないって書いてありますが、やっぱり、ね、それ結構危険な気がするんですよね。やっぱあくまで中心は自分っていう、うん、自分の人生と思っていないとですね、心持ちがですね、まあ、もちろんこれはその時間的な要素だったりするのかもしれませんけどね、時間的に子供と一緒にいる時間が増えるとかいう、文面なのかもしれませんが、やっぱ僕の父親とかのことを今最近毎日のように考えるんですけど、本当に家族のためって言って自分のことは何もしてなかったんですよね。仕事をして休日はもうひたすら休んで寝る、本読むとか、うんうんうん、でそのために私が就職するのやめてラジオを始めるって言った時に、いや父さんは家族第一で、要は息子が独り立ちするのを楽しみに自分の人生を捧げたんですね、うん、だから僕が父さんの持っていた子供にならなかったことに絶望して会話してくれなくなったわけですね、うんうんうん、でもよく考えりゃ、うん、育ててもらったことにはすごく感謝もしてますし、うん、父さんのことは今でも好きだし、いつか仲直りしたいなと思いますが、うん、そんなに悪いことかなと思いますね、今思えば、うんうんうん、その自分の好きなラジオをやるということがですね、うんうん、だからやっぱり、その父さんに関してはもっと、まあ、我々家族は父さんに甘えていたのもあるのかもしれませんけど、父さん自身も家族というものを第一っていうんじゃなくて、あくまで自分の人生の中で家族を大切にするっていうふうにしたら、うん、今こんなふうに家族バラバラにならずに済んだんじゃないかなってシャイは思うんですね、うん、だからぜひ お腹は常に下り気味さんも幸せな家庭をですね、うん、気づいて、でこうやって自分の目標を持つことができたっていうのは素敵なことだなと思いますので、うん、ぜひ今後も突き詰めていってほしいにゃと思います。ありがとうございました。つれづれなるままにアーコラージライフ、このコーナーは懸命につれづれと書いて radio@hosaminoshyboy.com radio@hosaminoshyboy.com radio の綴りは RADIO でございますに送ってきてください。ちょっとシャイあのねのメールをまだまだ読めていませんので、来週もシャイあのねにしたいと思います。ありがとうございました。ではジングルお聴きください。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルー、ルー、ルー、フ
ー。第161回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオ、この番組は、徳島県ソマ、静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリームパーリー、岐阜県緑、大分県カコちゃん、神奈川県エリザベスパート2、東京都パラレル、青森県 TNTR、大分県タキタ、神奈川県子猫の枕、以上10名の提供で今週はシャイとカザクラ2名でお送りしました。今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。ではエンディング。
暖かい
シャイということで、第161回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオもエンディングでございます。笠倉、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか、久しぶりのラジオは。
いいですね、やっぱりこうやってメールを紹介してなんか細身さんが喋るっていうのは、
はい、
なんか改めていいなと思いました。
え、なんすか。
いやいや、
なんすかじゃなく
て、はい、
その気の抜いた、
いやいや、
気ああ皆さんからいただいたメール、
はいはい、やっぱりそこは
素敵ですよ、ね、
ラジオの醍醐味だと思うので、
そうですね、はい、ぜひ送ってきてほしいですね、うん、なんでもね、笠倉への質問とかも全然いいですからね。もちろん、はい、笠倉ちゃんね、もう私でも一緒にいろいろお答えさせていただければなと思いますね。そして何よりもやっぱお会いしたいのは2018年8月18日土曜日、お昼の12時半開始ですね、アコラジ夏祭り2018スクランブル交差点の真ん中でシャイと叫ぶでございますよね、うん、これは楽しみでございます ね、
ですね。
何やりましょうかね、みんなで笑顔でお会いできるの楽しみですね、
うん、
いろんな人にも会いたいですけど、みんなで合唱とかもいろいろやってみたいと思ってですね、うんうんうん、昔やったんですけど久しぶりにやってみたいと思っていて、あとはにゃんですか、皆様が幸せだったらいいですよね。だからこれから、うん、まあ単発で2回ほどやりましたけども、うんうん、やっと1週間に1遍これからやっていくわけですからね、うん、って考えるともう最初番組、この番組はまあ200回までって言ってましたので、うん、まあ、今年度でも約終わるっちゃ終わるんですよね。
そうですよね。
って考えるとこれアコラジ夏祭りも私最初これね、アコラジ夏祭りファイナルにしようかと思ったんですよね、うんうん、なんかファイナルっていうのも寂しいなと思って、うん、でまあ、2018にしたんですけど、うん、本当にまあラジオっていうのはいつもそばにあるものだと思ってますが、いつもあるものと同時に一回一回を大切にっていうんですね、うん、あのその吉岡先生という方が、全てのこの世にあるものは時間が姿を変えたものっておっしゃるんですけども、要はお金にしても人間関係にしても物にしてもこういう電化製品にしても全部時間が姿変えてるんだよねって、で何でも自分は手に入れることができるけども、唯一手に入らないのは時間であると、だから時間を大切にして、でやっぱ生き方、どうせ普通に生きて死んだらそこで別にじゃあ100億持ってても終わるわけだけども、うん、あの医療を自分が誰かのためになることを知ったり、またそれを見て吉岡先生みたいになりたいって言って若い医師が来てくれたら、その愛おしさだって慈しみだったり、そういう美しいものは文化となって100年後200年後も続くわけですね、うん、でそういう生き方をしたいっていう人がいて、 私は本当に、相乗りってよかったなと思うんですね。でそこで要はがむしゃらになることってすごく素晴らしいんだよって言ってもらって、でね吉岡先生が一人一人にこう君は将来何したいのって聞かれて、で私がラジオで、ラジオスターになりたいと、要はラジオでラジオやりたいって増やしたいって言ったら、あ君がやってることは僕と同じことだねって言われて、ラジオって本当に素晴らしいよねって言われた時にね、最高だよねラジオ、これからの時代はテレビよりラジオになるかもしれないねって言われた時に、僕が要はテレビを撮ってる番組じゃんか、だから、まあ、テレビを撮ってる人の前で大声で言うのもちょっと気が引けますけどねって言ったんだよね。したら先生にそれじゃダメだよって、自分のやりたいことは別にどこでも大きな声で言えるようにならなきゃダメだよって、そのぐらい尖ってないとやっていけないよって言われて、すごく恥ずかしくてその通りだなって思って、自分の本当に自信を持ってやってるもんなんだから胸を張らなきゃいけないなって思って私は今いますね。そしてこれから200回に向けて私と風倉とアコラジオロスターズ一致団結してお送りしてまいりますので、これからも楽しいラジオライフをお送りしていきましょうね。本当に皆さんと再びラジオができて幸せでした。また来週笑顔でお会いしましょう。では行くぞ、1、2、3、シャイーン、また来週。これからまたよろしくね。回だったね。